新印刷会社猫のしっぽプレゼンツ、
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。拍手もらっちゃったね。
新しいね。
もう119回を迎えようとしているのにね、はい、初拍手いただいてね、ちょっとテンション上がりますね。テンション上がるよ。いいな、今回のゲストは。
嬉しい。
はい、ということで、まあ、おいおい紹介するとしましてですね、はい、夏休みも終わり、
そうでした、
秋でございますけれども、
ね、涼しいか。
いやいや、まだまだね。今年おかしいよ。
だって、ね、
梅雨がすぐ明けた、割と早く梅雨が明けた、開けたなと思ったら、はい、ずーっと雨続きで、
はい、
連続東京が
21
日だから、ね、はい、で記録破るか破るかっつって、うん、破れないっていうね。なんかこうあそこまで行ったらちょっと破ってほしい気もしないでもなかったけど、
ね、
うん、
あと1日
なんか今年そういうなんか記録を破るの破らないのっての多いよね。
あ、そうですね。なんか割とね、そうありましたね、
いろいろ。白鵬は破ったけども、うん、誰々は破れなかったとかさ、
そうそう、
ね、清宮もギリギリだったとか、なんかね、
いろいろありましたね。
うん、将棋の子は破ったんだっけ記録。
タイだった
タイだったね、タイなんだ、だからやってそうで破れてないって感じだよね、まあ、そんなこの夏でございました。これでほら秋も迎え、諸々も過ぎなんつってたら、諸々どころじゃねえ、ここからはなんか猛暑来ましたみたいなことでね、結構季節感がわけわからない状態でございますけれども、
はい、
そんな中、まあ、夏はいろんなイベントがございまして、はい、感想なんかもねたくさん送っていただきました、ね、ありがとうございます。
一つ紹介しましょうか。
あ、お願いします。
はい、ラジオネームうさぎのみどりさんからです。
はい、
スーパーヒーロースピリッツライブ行ってきました。
お、
4年前下の子が生まれてご無沙汰でしたが、昨年なんとか20世紀のスーパー戦隊から参加しました。
おお、
なので松原さんとは初めましてだったので、
あ、松原剛さんね、
はい、うん、涼しげな目張りの美男子が、
目張りの美男子が
踊っちゃうというだけでも衝撃でしたが、
踊っちゃ
う、なんといっても兄貴ハプニングが一番衝撃でした。
おお、
なんとかお役に立ちたくて私があたふたしていましたが、兄貴のプロ根性と優しさに感服です。
うん、
私のような反ビギナーにはリハーサルのようでありがたかったです。今度はもっと予習してスーパー戦隊 2days 頑張りますので、皆さんもお体に気をつけて。
はい、ありがとうございます。うん、スーパー戦隊ね、お待ちしております。そうか、兄貴ハプニングね、スーパーヒーロースピリッツの時にね、
はい、
スピルバンの主題歌を、うんうん、兄貴が歌ってる時に、
はい、
ベースのね、
うん、
音源が落ちたんですね。
あらら、
はい、だベースがなんなくなっちゃったの。
うんうんうん、
であれってもう もちろんライブ中ですから、
そうですよね、
でもうベーシストのね、うん、彼の吉岡君なんかもすごい焦ったと思うんだけども、うん、でスタッフもね、
はい、
もう本当にそういうことあたふたしてやりながら、
うん、
でそのままどうする、もう一曲今度はエンディングのね、
はい、
決勝のスピルバンが、ね、
うん、
あって、でそれを いくかでどうなのか、治んなかったらちょっと一回止めようみたいなことだったらしくて、で僕はまさか次のその決勝でスピルバン終わったら MC で兄貴でしたってこうね、送り出すあれがあるから、ちょっとだ楽屋のに一回戻ってたんですね。
はい、そ
したら珍しくスタッフが僕を探しに来て、結束を変えて、ショッカーさんって来たから、どうしたったらベースが鳴りません、お、それ大変だっつって、
うんうん
うん、で楽屋にいると音までしっかりさ、
うん、
分からないから、なんとなく歌ってる声が聞こえるんだけど、
うんうん、
で慌てて舞台袖行ったら、あ、動いてるみたいですね、大丈夫ですね、あ、じゃあ大丈夫だろう、じゃあ復帰したなら OK だな、うん、まあ、いずれにしろこの曲の後出るから、じゃあちょっと様子見よう、たら曲が終わりました、
うん、
ただやっぱりこう音がうまくあれしてなかったみたい で、
うん、
で兄貴が、
うん、
もう一回行こうっつってね、
うん、
だからでその時にもう出てって、
はい、
お、逆にもう一回聴けるっつうのはみんなラッキーじゃんみたいなことでね、うんうん、まあ、フォローさせてもらったんですけれども、うんうん、
なるほど、
うん、やっぱりステージには ね、
まあ、生ものですからね、
天使も降りてくる時もあれば悪魔が降りてくる時もあるから、
うん、
ね、コンピューターに悪魔は宿るだからね、
はい、
あ、だからそういう、
うん、
あれだったんです、まあ、だから、まあ、これもでもライブのね、
そうですね、
醍醐味で、
うん、
全部
その場にいる人しか味わえないもの、
そうそうそう、ね、一体感というか、みんなで頑張れ頑張れみたいなね、うん、そういう部分ではね、
うん、
またちょっとしたライブならではのね、
うん、
おまけみたいなことだったんですけれども、うんうん、ね、11月のスーパー戦隊もいらしていただくようですので、
そうですね、
はい、ぜひまた楽しみにしていただきたいと思います。うん、はい、でスーパー戦隊といえば、
うん、
まあ、ここのところ ね、
ね、
スーパー戦隊系の、ね、
方がたくさん来てくださってますけど、
いらっしゃっていただいてます、
はい、うんうん、
ある意味ね、スーパー戦隊シリーズっていうと実はこの番組が元祖だったんです、
あ、
本当は、
おー、
うん、今ではね、はい、まあ、秘密戦隊ゴレンジャーからというふうにこう、うんうん、なってましたけどね、うんうんうん、最初のね10年ぐらいはね、
はい、
スーパー戦隊っていうのは、うん、スーパー戦隊シリーズっていうのはこの作品からで、
からだった、
ゴレンジャーとジャッカーを入れて、はい、超世紀戦隊って呼んでたのね。そういう住み分けをしてたの、はい、小学館とか講談社とかね、うん、当時のテレビマガジンとか、うん、テレビくんとか、うん、その周辺のねそういう、はい、大百科シリーズみたいなのとか、うん、大全集超全集とか、うん、そういうのは、この作品からスーパー戦隊と呼び、この作品から10作目が超獣戦隊ライブマンだった。
おお、あ、それでそう、うん、10作目っていう形にしてた。
そうそうそう、そういうカウントをしたんですけど、あ、まあ、その後やはり、戦隊なんだから、うん、やっぱりここはゴレンジャーと、うん、やっぱりジャッカー電撃隊、まあ、石森章太郎先生原作の部分も忘れちゃいけないよねっていうことで、うん、これがあったからこそのやっぱり5人の戦隊みたいな ね、うん、ことで、まあ、今はねあの、うん、そういった認識で皆さんがねスーパー戦隊シリーズは、はい、まあ、ゴレンジャーからというふうに、
うん、そうですね、
まあ、皆さん考えてますけども、うん、実はもともとはこの作品からということで、
うん、そうだったのか、
はい、まあね、この作品の方もいろいろいらっしゃっていただいておりますけども、
はい、
今回はその中から、うん、中からってことはないですけれども、ね、我が愛しのですね、
はい、
お兄ちゃんが、
愛しのお兄ちゃん、
愛しのお兄ちゃんが来てます、その辺の話はまたお祝いしていきたいと思いますけれども、はい、当時もバトルフランスかっこよかったですけれども、はい、今回もね爽やかに来てくださいました、クラチ成道さんです。
どうも、中尾明です。
あれ、
うちの篠が言うんだよ、早く行ってこ、間違えちゃった。
え、どうしたらいいの？
クラチです。どうも、はじめまして。バトルフランスをやっておりました、クラチ成光です。
はい。はい、
どうしたらいいですか？
ね、ほっときましょう。全然答えないですけど、私先ほどはね、お兄ちゃんとちょっとご紹介させていただきましたけれども、はい、本当にあの、可愛がっていただいてですね、
はい、
もういつも楽しく。
いや、そんなことはないんですよ。めったにそんなことはない。
可愛がるなんて。可愛がってくれね。それ可愛がり。可愛がりがね。そんな倉石さんをお迎えしてですね、はい、どんな倉石さんなん
だ、わかんないです。
ボケてない、ずっとそれ、いきなり中尾明ですから始まると。
そんなこと、
思うのよ、クオリティが高くて。
あ、それはあの、いろんな意味でボケてるってことですか？
あ、そうかもしれないです
。覚えてないっていう、
僕の認知症が始まってる年なんで、
いやいや、
どうしようかななんてね。ケンちゃん、ケンちゃんってあのバトルケニアっていうのが、
はい、わかります、わかります。見ました、見ました。
彼がいるとね、はい、いろいろ助けてくれるんですけど、
いつもでも結構みんなになすりつけられて、ちょっとそんな役割になる、ケンちゃん
ね。ワオ大変ですけれど、まあそんな中で、はい、あの大場健二さんもこの番組には来ていただいたり、はい、 あとね、バトルジャパンのスーツアクターをね、やってらっしゃった、
ここまで来るの大変だと思って、48回っていうからさ、
そうですよ、
でも僕間違えて59回におっしゃったの、
あらららら、そんなにあったんですか、深いとこ知らなかった、
もう地下そこ回転飛んでるんですね
でもね、
マグマでしょほとんど、
分かんなかった、だってなんか和服を着て人がスッと横切ったりさ、ね、
それ普通に専務です、
あとクジラのなんかシャツを着た人が、
それさっき、あの我々ドリンクを持ってきてくれた、ね、猫のスタ、ね、ね、猫のしっぽさんのスタッフさんですけど、
いや、とってもね、
すごいね、いちいち解説するね、
どうしたらいいですか、
話が前に進まねえよ
だって深かったんだもん、本当に
あのね、地下48階だからね、
うん、暑かったしさ、地上はもうめっちゃ暑いの、
そうですよね、
で、ひろしさんがさ、先輩先、
何、
大野先輩が
やめて、
そんなことみじんも思ってねえくせ
に、暑い暑いって言うから、
暑いよ、
そうですね、暑いですねって言いながらここに連れてこられたんですけど、入ったら急に本当寒くなって、
秘密基地寒いんです
よ、48回じゃないんで59回だって言ってるのに、本当に
どうしたらいいですか、
す
みません、誤解があるようですけど、
はい、僕はきっと、あ、これも地方の、
そんな、はい、そんな変な人なんですけど、
はい、
どんな人でしょう、
ね、
はい、
でもまあ先にちょっと前後ね話するんですけども、クラチ成道さんでね、ここだからもうずっとそういうのをお呼びしてますけども、バトルフィーバーの頃でクラチ雄平さんですよね、
最初はクラチ雄平という名前で、
はい、
はい、しばらく20年ぐらいやっておりまして、
はいはい、
ちょっとあの
20年、
はい、
はいはいはい、
それでちょっと改名をいたしまして、クラチ今成光っていうことで、
はい、
はい、やらせていただいております、
ね、成功のせいにね、満つるという、ね、
ね、
成功が満たすわけですね、
いいですね、
はい、
ね、早く現実になりたい
十分です、
ありがとうございます
そんなもう楽しいでしょ、
うん、言
うと
なんか
だからもうね、もうついね、はい、お兄ちゃんと呼ばせてくださいというね、
うんうん、
でもう兄弟分の杯をね、
本当にね、こんな小さな杯だけど ね
天満レンジャーの店で飲むっていうね、
そう、天満レンジャーで、
そうそう、 ね、
だったんですね。
ちょうどあのなんかスペースカインズライブでね、
そうそうそうですね、
一緒にライブ、まあ、来ていただいて、はいはい、でそこでみんなで打ち上げで飲んでね、 その後、
う
ん、飲み足りねえから飲み行こうぜみたいな
話で、ね、行こうぜってもう本当、はい、タクシーで行こうぜって、はい、タクシーが来ないからさ、結局バスで行ったら3人、はい、3人で
そうそう
バスに乗ってさ、
ね、走ってね、
ね、走って、ね、
中野行きのバス
も、
これ新井薬師前行きますかみたいな、でバスでね、
どうどう
で天馬れちゃんね、羽村れちゃんの店行って、
う
ん、でも本当ね、お正月でね、なんかいい楽しいいいお酒でした、
いいお酒でした。
でもう一人の3人で行ったってことで、はい、もう一人がね、あのいつも僕らの、スペースカインズライブでね世話をしてくれるね、まあ、そば藤君っていうスタッフなんですけども、でその彼もあのもうクラチの兄ちゃんのこと大好きで、でだから3人ですごく盛り上がって
ね、そうそう
で楽しいね楽しいねって言ったら、もうその彼はいやもうショッカーさんともうクラチさんが楽しく飲んで仲良くしてる光景がもう最高ですとか言ってくれて、
だってね、僕たちはほらもうお酒が入っちゃうと、はい、みんな友達になっちゃうからね、すぐね本当にお酒の力はね、本当に偉大だなと思って ね、
うん、もうお酒は百薬の長でございますけれど、そしたらそれを見たね、お店の羽村 A さんがね、うん、A ちゃんが、あじゃあちょっと今、最近凝ってることがありますっつって、
う
ん、パンケーキで、
うんね、絵を描く、
バトルフランスの絵をパンケーキで焼いてくれて、はい、すごいあのパパパッとその場でね、
そう作ってね、あっという間だった
ね、本当
に、
うん、
だってわざわざ行くとか言ってなくて出し抜けに行ったのに、だからちゃんとそういう、ね、絵をパッとイメージで描ける、
ね、すごい
天才だよね彼はね、う
ん、で僕はそれ、うん、食べる羽目になったんだけど、やっぱり自分が ね、 ねその作品を食べるってのは
共食いだから、
共食いって言っちゃいけない
ね、
バトルフランスがフランスを食べる、
でもとってもそれは美味しかったね、
ね、
本当に素敵なんですよ ね、 ね、もったいないなと思うけど、まあ、それは一応映像に残ってるからね、
はいはい、
まあ大丈夫なんで、
私のブログにも画像で残ってますぜひ よろしければ秘密基地の方で検索していただいて、はい、いやでも本当はこうそんな風にして最近はね、何かと、本当にね楽しく親しくさせていただいて、なんか今回もお兄ちゃん来てよとか言ったら本当にね快諾してね来てくださったんですけど、元を正せばね、
はい、
やっぱバトルフィーバー見てましたから、
うん、はい、
ね、その憧れのお兄さんがさ、
ね、
一緒になってこうやって ね、
ね、
まあ、今番組に来てくださるのは、うん、本当に嬉しいことで、
こちらこそ本当にありがたいことで ね、 ね、
ですから今日はその僕も知らないその以前のお話、うん、
はい、
ね、あの役者さんになってからのお話もそうなんですけれども、それ以前どんな子だったのかなとかね、うん、ちょっとそんなこともいろいろね、やっぱり兄弟のちぎりをあれした限りはね、全てを知っておきたいということ、
怖い怖い怖い怖い怖いショッカー大野の秘密基地へようこそ。こんにちは、バトルフランスの倉木成光です。今回ゲストで呼んでいただきました。よろしく。
皆さんこんにちは。印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ポッと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違う、ちょっと楽しい空間。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の
秘密基地へよう
こそ。いらっしゃい。重い重いって。
重いよ。
で
まあちょっといろいろとじゃあこう紐解いてきました、ね、ご出身は山口県という
のが山口県、はい、下関なんですよ、
ね、はいはいはい、福のうまいとこ、
はい、
それしかしたね
まあでも僕はちょっとあの生まれたところはちょっと山間部の方なんですけど、
ね、はいはいはいはい、
山の方で、うん、で中学校ぐらいの時からその町中の方にちょっと出まして、
はい、はいはいはい、
とっても可愛い、うんうん、優秀な男の子だったんで、
でしょうね、
はい、
うん、山口といえばね、 山口の山の方っていうとあの北谷博さんも確かそっちの方でね、で結構テレビはほとんどチャンネルがなかったなんていうね、
そうかもしれないですね、
多分山口県でって
思うと北つ
当時は ね、
ね、
うん、
そう、
あだそれで、まあ、いくつぐらいまでじゃ山間部の方には、
山間部の方は中学生ぐらいまで、
うん、
中学生の1年生ぐらいまで、
ああ、うん、じゃあ割と少年時代はもう野山 頭をかけ回
って、そう当然です ね、もう悪いガキでね、
えさっきのさっきすごく
えすごい優秀
優秀ね、
優秀さ
もう忘れ
ちゃった、ガキっていうのとまた違うんですよ、あそうかそう、暴れん坊
やんちゃな、
やんちゃな、やんちゃな、
なんでなまるんですか、
なまってました、
英語なまりで、英語なまり、
フランスなまりじゃなか
った、失礼しました、
トロピアンね、
失礼しました、そうか、山口のフランス生まれだから、オフランストレビアンだから、ソーザンス、ソーザンス、
ソーザンスって言ったら
嫌みだ、
違う違う、
嫌みだ、
嫌
みだ、やっぱりフランスから来た人って大体うさんくさいんだね、
いるね、
嫌みの時代から、
ね、
オフランス帰りザンス、
そうそうそう、ザンスザンスでね、
大体ね、あでもそうやって野山を駆け巡る少年は、ね、じゃあテレビとかじゃあそんなにじゃあ見てたりとか、
いやでもね僕なんか本当にあの、うん、はい、風小僧、
風小僧、はいはい、山城慎吾さんですね、月光仮面、はいはいはいはい、
本当あのあたり、琴姫七変化、
はいはいはい、
あのあたりはもう本当に、う
ん、まだあのテレビに色がつく前の頃ですよね、
つく前です本当に、
風こそ、ね、山城慎吾さんの、ね、うん、代表作で、うん、まあ、そこから白地しかめに、ね、うん、至る、白地しかめじゃねえ、うん、白馬こそ、白馬同時、白馬同時だ
ね、
白地しかめは兄貴が歌ってる、はい、白馬同士にね、うん、こう行くっていう流れの中で、
だからもともと大体は本当にテレビに行く前はラジオの方だったんでね、
はい、
ほら一丁目一番地なんて、
はいはいはい、はい、ま
あ、聞いたことはあるでしょう
けど、ね、はいはい、タイトルだけですけど、
講談とかね、落語とか、
ヤンボウ人坊トンボとかね、赤堂鈴之助とかね、ラジオ
で
ね、
ちゃちゃちゃちゃちゃね、剣を取っては日本一のね、ね、そうそう、
あの吉永小百合さんがね、あのさゆりちゃんと役でお姫様みたいなね、なんかあの道場主の娘さんから、うん、
それは後になっても分かるんですけど ね、当時は全然
ね、だから吉永小百合さんの子役からやってらっしゃったんですよね、そうそうそう、今思えばね、うん、すごいね、いまだにね、現役でやってらっしゃって大活躍で綺麗でね、だからそんな頃、じゃあ山口の山奥にいた、少年は、そんなラジオを聞いたり、で野山を駆け回ったりして、まあ、すくすくと成長しつつ、はい、で中学ぐらいにじゃあ町の方に出て
もらえるってことですね、
はい、
初めて恋を知りね、
おお、初恋その頃ですか、
そうですね、本当はね、あの小学校の時だったんですけど、あのやっぱりなんかこう意識して、その恋とかっていうことを思ったのが、
ね、ちょっと胸が熱くなるような、ね、うん、感じっていうのは、ね、
ちょうど加山雄三さんのさ、
はい、
若大将シリーズ、
あ、若大将、うんうん、
ね
ね、東宝のね、
それをさ、
はい、
ロミオとジュリエットじゃないけど、その彼女のうちの下のところでさ、I love you
Yes I do,
I do とかって、
恋は赤いバラを、
うん、
歌ったんですか、
ちょっとねちっちゃい声でね、
気持ち悪い、気持ち悪いじゃない、違う気持ち悪いじゃなくて、
その頃はほら僕なんかもう本当にもうそうだったからね、
あ、もう、ま、もう一直線で、ね、ちょっとずつ盲信な感じの、
周りは全然
周り見えなくなりますよね、恋にね、
あ、ここにも綺麗な人がいるじゃん、こんな、
ね、ね、だから話が前進まないからキャッカキャッカキャッカ、はいはい、
ね、そういうことがあってね、本当にあの、その時、
はい、
いい思いでしたね、
お、
もうどうしてるかな、
ね、
こうあの大学ぐらいまでで、
ちょっと伝えたりとかは
したんですよ、
したんですか、
告白、
僕は東京大学来てからちょっと 2,3 回デートしたんですけど、
え、その中学の時の、
そんな
にでも長いことを思い続けて、
途中はあの僕、はい、あの学校はちょっと別になって、
はいはいはい、
僕は男子校で、彼女は女子校、
女子校で、おお、
なんかドラマみたい、
いいねいいね、はい、
それで改めて東京来て、の、東京にいるのって、
あ、東京で再会、
まあ、
あら、
でもね、
うん、
やっぱりね、東京は怖いところだからね、
まあ、東京はね、へえ、でも長いことね、じゃあ中学生頃からね、
そこなんかずっとね、まあ片方に近いんでね、ずっと、
あ、そこまでは ね、うん、あの告白するまではね、
告白したってね、
一
回だけこうじゃあ寮まで送っていって、
はいはいはいはい、
忘れもしない目白のね、
はいはいはい、
夢女子校の、
はいはい、
女子大の寮があるんですが、
はいはいはいはい、
そこの前でね、
うん、
お別れ際に、
うん、
でしようと思ったけど、うん、ここのおでこにチューをするぐらいがね、精一杯
で、ね、いいなぁ、なんて素敵な、
もうそれだけで分かるでしょ、俺がどんなに純粋なのか、
ね、素敵素敵、美しい思い出です、それはね、それから、
うん、
じゃあその頃は、 の順序だったけども、うんうん、それが気がつけば、気がつけばってことはないですけども、まあ結構でもね、バトルフランスのね、うん、志田恭介のキャラクターなんかも、うん、割とちょっとね、あの女の子のキャラ
ですよね。結構すぐ惚れっぽい感じがありましたね。
惚れっぽさはすごくあるんですよね。うん、でも本当にそういう、何、変な意味で、どうこう、ね、女性をどうこうとかっていうこと
は、うんうん、あ、そうですよね。フランスの感じの、
ね、うん、ついなんか一途に思っちゃうね、つい好きになっちゃうね。
大事大事。
ヒロシ。
いやそっちにはいかない
と
思う。それはね、ないから大丈夫、大丈夫、大
丈夫。それはそうだ、そうだ、うん、それ僕ちょうどね、劇団聖杯っていうところの養成所に行ったんですけど、ちょっと大学途中でね、うん、もうつまんなくて、う
んう
ん
う
ん、なんかやることなくて、ブラブラブラブラ毎日毎日お酒ばっかし飲んでたの。で、なんかやらなきゃいけない、で僕が小さい心からよく知ってる方、細川俊之さんっていう、
はいはい、細川俊之さん ね渋いね、低音のね、いい声でね、はい、
やっぱり下関の出身で、
あ、そうなんですか、
うちのお袋なんかとなんか付き合いがあったんで、うん、僕も小さい頃からよくは知ってたんですよ。
あ、へえ、うん、すごいすごい、そうですか、う
ん、それで、は
い、
その細川さんのお芝居を見に行ったりした時に、あ、ちょっと芝居っていいなってね、思ってね、
あ、ね、うん、
どういうことすんだ、でも人見知りするしさ、ドクドクドクドクドクドクドク、もう何も言えなくなっちゃうからね、
やっぱ順調だったんですね、やっぱりもともとね、
うん、全然もう、
はいはいはい、
こうやって今こうやって皆さんの前で喋ってること自体が、はい、今でも信じられない、
お、うん、やっぱだからそういう俳優さんってお仕事に今ついて、うん、からのやっぱそういうね、
そう、それからやっと、ね、
環境がこうね、あれしてきた感じはあると思うんですけど、じゃあもうそのじゃあ大学の時にはじゃあそういうじゃあ役者になろうみたいなことっていうんですかね、
はあんまりはなかったですね、
うん、言うとじゃあちょっと遡らせてもらうと、はいはい、じゃああんまりその中学で、まあはい、まあ恋の話が出ましたけれども、なんかクラブ活動とか
はクラブ活動は僕水泳をやってたんです、
はいはいはいはい、だからちょっとなんかこう細マッチョな感じの締まった、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、肩しっかりみたいな、
ポンポン、ね、いい感じの、ね、はい、ナイスバディな感じで、
は
い、水泳部、
はい、
もうずっとじゃあ3年間
そうですね、水泳3年、
はい、でその頃はじゃあ別にどっちかというとそういうスポーツとか、
そう、
ね、クラブ活動とか、まあ、ちょっとその淡い恋もありながらの、うんうん、まあでもどっちかというとこうスポーツに勤しむ、
そうですね、後半の、
ね、後半の少年、はい、
そうです、
でまあ、そこから高校に上がります。これまで山口ですよね、
は
い、でまた引き続きクラブ活動というのが、うん、
高校も水泳とか、
高校は水泳、
もう
中学の時はあの、うん、バスケをやる、
あ、バスケをやる、うん、まあ、もう本当スポーツ少年なんですね、
そうなんですよ、
おだまあ逆にそのスポーツに打ち込むぐらいしか結構その中学高校ぐらいの頃はずっとね、運動やってないとあと何するんだったら、あと家帰るったってね、そうそう、別にほら娯楽もそんな今みたいにね、ゲーセンがあって何があってっても違うし、うん、スマホもないし、うん、ましてインターネットもないし、
そういう意味では僕本当、うん、本当に真面目だったんで、
はいはい、
もう、うん、もしクラブ活動やってなかったらまっすぐ家に帰って、うん、
はい、
多分一生懸命勉強
してたりとかね、勉強すればまたね、いやでもちゃんとした大学にこう入られてね、
すみません
上京されてね、
今ちょっと嘘言いました、
え
いやそんな勉強しないですねきっとね、
うん、だからクラブ活動したんでしょ、
ええ、クラブ活動、
だから勉強してないでしょ、だから
でもちゃんとね大学に進学してるんでね、
うんうん、ねえ、それは大したもんですよ、
う
ん、
や
っぱり、
そうですよね、
きちんとやっぱりしてなかったら入れないんですから、
うん、
あ、たまたまでしょ、
なんでその東京の大学にこう行こうと思ったきっかけみたいのは、うん、
やっぱりなんか東京っていうのはやっぱり憧れがあった
のね、
うん、や
っぱりね、はいはいはい、
田舎でやっぱりなんか狭いところでなんか全部全て知られているところじゃなくて、
どこ行っても、ね、お
ーそうそうそう、
うん、ね、ゆうちゃんじゃない
のって
なるからね、
そうそうそう、
それこそ悪いことできないしね、
うん、まあだから東京って本当にどんなところだろう、
うん、うん、行ってみたいなって、
はい、
へ、
でもやっぱりほら大学行くには何かに行って何かの勉強しようみたいな、
う
ん、
そうそう、
っていうのはあったんですか、
まあ、ぼんやりね、うん、法律の勉強しようと思って、
お、
弁護士かなんかなれればいいなと思ったんですけど、なんかやっぱりもう途中でね、なんだか知らないけど、それと学生運動も、うん、まあ、僕たちそのメインの時じゃないんですけど、
もう終わってますよね、大体ね、
まあ、少し、
ね、70年安保とかですもんね、
うん、
もう終わってますもんね、だってね、
いや、まだ少しね、
若干残ってた、
残って
た、
でなんか悶々としてたんでしょうね。
うん、あ、若いからそのエネルギーはね、
そうそう、
何かに爆発させたいんだけど、うんうん、何をしていいかわからないみたいなところってありますよね。
そうそう、広島こうあってね、その当時あってりゃね、うん、おいらいろんなところなんかいろんな可能性を見つけてね、いいアドバイザーでね。
いやいや、とんでもないですけど、いやでも本当そうやって、うん、でも法律をちょっとじゃあ勉強しようかなと思って、で大学行かれてって、
すごい。
そう思って入れるようなところじゃないですからね。それすごいです。やっぱ、ね、素養がすごいんですよ、やっぱり。
たまたまですから、ね、まあね。
いや、じゃあお勉強もされて。
はい、
こうね、それこそ、さっきちょっと、ラジオとかテレビの話も出ましたが、そのぐらい、その頃になると、やっぱりテレビとか、高校生ぐらいってどうなんですか、
うん、
高校生ぐらいはね、うん、ほぼ見ないですね。
ああ、もうね、ヒーロー本物とかではないでしょうしね、うんうん、子供の時みたいにね、やっぱり一回はね、もうマニアであった僕らでもやっぱちょっと離れる時期ってありましたから、うんうんうん、もっと前ですもんね。
中学校の頃に、はい、中山さんのやつは、
うんうん、
テレビじゃなくてね、ラジオからね、
はい、
いろんな歌をね、拾ってたね。
ああ、中山さんの名曲のね、
うん、
断交作作曲ですね、うん、ご本人の。
そう、ね、本当に ラジオから流れてくるやつをこう、うん、書いて、歌詞をバーって書いて、
はいはいはいはい、
で自分で歌ったり、まあ、少しギターをやった、はいはい、時だったんで、
あ、ギターとかもやりましたか、うん、ね、僕らの時代だとね、月刊明星とか、
はいはい、
月刊平凡なんていう、まあ、いわゆるアイドル雑誌があって、はい、それに必ず付録でね、歌本っていうのがついたんですよ、うん、でこれに ね、ギターのなんか、うん、ギターコードとか、
ね、
なんか譜面がこうあって、
ね、
うんうん、これに沿って流行歌、流行歌って言葉を、
そうそうそう、
流行歌を弾いてみようみたいなね、アイドルの、ね、なんかそういうのをね、
そうそうそう、
猫社長も深くうなずいてますけどす、ね、我々の世代はね、もう平凡明星でしたよね。あ、でも、まあ、ちょっと前だとなかったですか、そういうのね。
あったのかもしれないけど、僕はあんまりね、
そういうミーハーじゃなかったですね、あんまりね。アイドルとかってだってまだそんな好きなアイドルがあってどうですか、うん、さっき今吉永小百合さんの話出ましたけど、
誰だったんだろうっけ、
うん、そうそう、すごい興味ある。
誰ですかね、
まあ、アイドルって言葉がないけど好きな女優さんとか、うん、
ね、私ね、意外とね、その映画だとか、
はいはいはい、
テレビなんかでメインをやってる人につい惚れちゃうんですよ。
おーおーおー、うん、やっぱ純情少年だからね。
そうそう、
そこは大丈夫、うん、ブレないブレない、
うん、ここはブレてない
ブレてないね。さあ、どんな人いたの、それこそ高校生ぐらいだったらね、やっぱ憧れの、ちょっとこの映画出てる女優さん綺麗だよね、この子綺麗だよ
ね、
ちょっと
ね、
だから酒井和歌子さんとか、どうだろう、その時代だと違うかな、松原千恵子さんとか星百合子さんとか、
百合子さんはまあ
当然 ね、まあ、ね、加山雄三さんとね、うん、今日すみちゃんですから、
そうそう、
あの辺、ね、東宝のあの辺の女優さんたちかしら、東宝に勝つ ね、
うん、
前も品川さゆりさんもね、そこそこもうその時代であれですからね、う
ん、品川さゆりさんのことはみんなが好きだって言ったけど、うん、僕はそれほどではなかったの、うん、
ちょっとまた上ですよね、かなり。
でもね、うん、僕の友達にもいたよ、
あ、さゆりストがいました、だからタモリさんとかの世代ぐらいの人だとね、
う
ん、
そうそう、もう
さゆ
ちゃんさゆ
ちゃんして、もうさゆりストっていうかいたぐらいすごかったですけど、
半端じゃないですもん ね、
タモショットは加賀まりこさんとか、
加賀まりこさん僕なんかちょっと上だから
全然上、
誰だろうな、
ね、そうそうそう、
なんかそう言われるとね、
ね、でせっかくだからちょっとどの辺から、もしくは憧れた俳優さんとか、だって裕次郎さんとかではないでしょ、
もう
全然違いますよ、もっと若いですもんね、ね、だからほら裕次郎さんとの小林旭さんだので、あの時代の日活の人たちよりもっと世代的に若いわけだから、
でもね、僕雷蔵さんなんか好きだったね、
市川雷蔵さん、うわ、眠り清志郎、うん、ね、
あとね、
そっか、そっか、うん、あの頃だからやっぱ映画俳優さんですよね、
映画俳優さんですよね、
映画俳優で、今雷蔵さんの話出ました、チャンバラとかはご覧になりました、
チャンバラよく見ましたよ、
た
本当に、
はいはい、
総天然色でね、
まあ、
お正月何色、
ワイドスコープ、ね、シネスコープ、ワイド、ワイドのね、今テレビ割とね、そういう風になって、
はい、
昔のテレビ見ると急に横になんか変な幕ができるなと思って、ね、画像が急に古くなるとなりましたけど、ね、やっぱシネスコープなんですよね、ワイドスクリーンで、映画やっぱ華やかなりしね、
映画はね、
うん、
映画って言えばさ、
はい、
ちょっと相当前に帰るんだけど、
いいぜ、全然、
小学校上がるぐらい前のところに、
うんうん、
その山間部の町にね、
うん、
2つ劇場があったの、
うん、
映画館、
うん、あったんですね、そういうところ、まあそういうところって言ったらいいんだけど、
ちっちゃいところ
だけど全国津々あったんですね、映画館は、
う
ん、
でもう一つは芝居小屋兼ねて昔の、うん、なんていうの、ちゃんと桟敷席がこうあったってさ、
なるほどね、
その興行をやってない時は映画を、うん、
旅回りの巡業みたいな、うん、こう劇団の人が来て、そうそうそう、あの旅一座の公演があったり、うん、でそれがない時は映画でやったりっていうね、うん、あなるほどね、
それで
万能ホールがあったんですね、
今でいう、ね、うん、で2巻あってさ、うん、両方ともこうやってあのなんていうのもぎり席っていう、
うんうんうん、キップルをね、うん、もぎってくれる、
そこ下をくくぐり抜けて、
ね、あバレないように
絶対バレるんだよ、
ね、
バレます、
もしもし、うん、ゆうちゃんまた来てますよって言われて、 あんたねいつもいつも言ったらいけんやろうがねってこうやってね、うん、下関の方のね言葉でね、
はいはいはい、
バカやねあんた遊んでばっかりおったらいけんやろうがねね言われてね、
はいはい、
ええかげんねえよ、
あそっか、それ入れると思ってこうね、あの
そう
そう、でも模擬席ちょっと高いところにあるからね、
見たかったっていうね、うん、そこで遊びたかった、
そうだよね、
でほら休憩時間になるとあのそのスクリーンの上の時ダダダダダ
走って、
後ろダダダダ、だから電話来る、
ね、ああ迷惑だそれ、どこの子だゆうちゃんだよまたみたいな、
分か
っちゃうね、はい、あでもそういう意味ではやっぱ時代はまだやっぱ映画が主流な、
ね、う
ん
う
ん、
そうですね、映画が主流だったですね、
さあ何か何見てたんだろうね、
ねえどうどう
あれだろう、
おいろおい
ろ、おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
おおおおおお
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおた、でもあの辺の女優さんって綺麗ですよね、本当に、
まあね、
もう半端なく綺麗ですよ、やっぱ女優さんってと、まあ、今の女優さんも綺麗で可愛いんだけど、なんだろう、あの時代の女優さんたちってなんかちょっと髪がかかってるような、そんな美しさを感じましたよね、
女優さん、あの男優さんもね、
はいはい、
全然やっぱりあの
かっこいい、
かっこいい、かっこよさが違うね、
はい、やっぱりスターっていうのはこういうことなんでしょうね。で、まあそういうこうスターたちもね、ちょっと憧れましたけど、まあご自身はじゃあそういうところに行ってみようとか、そういう中に、そういう世界に行こうとはまだ思ってなかった
んですよね。全然です。
はい。で、じゃあまあそういう法律の勉強しよう。まあとりあえず東京大学行こうと。
うん、
割とここは真面目にね、なんか遊んで暮らそうじゃなくてね、東京大学行ってちょっとまあ勉強しようってことで、まあ上京しました。で大学入りました。だけどいざ勉強してみたらあんまり面白くないってさっきの話になりました。でそこでそのたまたまその細川俊之さんのお芝居を見ていいなと、
うん、
これがやっぱりきっかけになるわけですかね。
きっかけですよね。
それまで全くじゃ演劇とかお芝居とか、
だからその、うん、細川さんが下関なんかに、うん、あの地方を回ってた、うん、
地方公演で ね来られたりとか、
彼がちょうど文学座だったんで、
あ、はいはいはい、
その公演なんかを見に行って時もなんか、うん、ちょっと面白いそうだななんて思ったんだけど、うん、まさか自分が
やってみようとまでは思わなかった、
思わなかったんですけど、本当にただただあのぐうたらで日々、うん、あのお酒飲んでちょこっとバイトもやったりしてるとなんかそれだけだと、
うん、
なんでこんつまんねえよな、なんか、
当時アルバイトでどんなことされたりしたんですか。
あのね、クーラーかなんかのね、
はい、
取り付けの、
はい、エアコン設置、
うんうんうん、昔の重いやつ、
でっかいやつね、
うん、しかもなんかこう枠かなんかを作って、
はい、窓のエアコンとかドカーンとね、
ドンって入れるの
に、サッシが全部閉まらないでちょっと開けた状態のところで固定して枠つけてねたりとか、あと当時ねビーバーエアコンなんてね、うん、オールシーズンなんてのは本当部屋の半分ぐらいクーラーじゃねえかぐらいなでかさで、だから当然室内機もめちゃくちゃ大きくてね、なんかそういうことでうちなんか大谷石かなんかに積んで出ないとこう、ね、落っこっちゃうからみたいな、大谷石を並べてその上にドンと乗っけて、音がまたすごくてゴーっていう室内機が、あとそういうバイトなんかもして、でまたじゃあほとんどじゃあお酒飲んじゃって、大学もつまんねえし、
お酒はね本当にね、行きつけのスナックみたいなとこがありましてね、そこで行くとね、
はい、
もしあの本当は3000円ぐらいかかるんだけど、1000円ぐらいでずっとやってくれるとかね、
あもう常連さんだからね、
ホテルなんかも、
うん、
いつの間にか増えてるんですよね、
あ一 気な ね、あの例えば苦学生とかね、若い人であれすると、ね、あちょっとこれあれしたんだけど、なん飲めよみたいなね、
それは本当にありがたかった
よね。いい時代ですよね。またこう 人がみんな高くてね、
そう お金なくてもね、そうやって飲み食いはどうにか、幸せもんですよ。だから
ねでもやっぱり嫌われもんでなあいつダメだよってだったらそんなことしないわけだから、ね、やっぱり普段の人柄というかね、そういうのあゆちゃんが、いやいやいや飲んだけ飲んだけみたいな、そういうこうなんかコミュニケーションというのがやっぱいい時代で、あったかい時代だったんですよね。
本当にありがたいと思ってますね。本当に
で、まあ、そういう中で、はい、じゃあ、また細川さんのお芝居を今度は東京で、ね、見た形になる、まあ、見たその周りの環境も多分ね相当前とは違ってるわけですから、その中でこうたまたまお芝居を見た、したらまたいいなと思ったら、
それで僕は本当はで細川さんのお母さんのところに行って、ちょっと相談したんです、俳優っていうのはどう、
はいはいはい、
いいじゃん、ダメダメそんなことしちゃ
ダメダメそんなことしちゃ、だってお宅の息子俳優じゃないですかなって
まあね、ね苦労するっていうのは、ね、よく分かってられたんですよね。まあそんなのは僕たちなんかね、それは分かんないから、まあ、ちょこっと言ってなんか楽しそうだしなと思って、あんた考え甘いんじゃないのってまでは言われないけど、まあ遠回しにね、まあ、
劇団とかねやってるとそういう、まあ、ノルマなんかもあったりとか、そうそうそう、だからバイトとね稽古が、のバランスが追いつかなくてね、稽古に行くとバイトができねえし、そうそう、バイトばっかりしてると稽古に行けなくて役が来ないとかね、そうそう、みんなそうやって苦労してますもんね、劇団の方たちもね。だそういうのはやっぱり身内というか知り合いだからこそね、で憧れてね、派手な部分しか見えないけど、まあ多分そういう親心もね、あったとは思うんですけれども、
まあそういう
ことを言われて、でもまあ聞きゃしないわね、
そり
ゃ若い夢あふれた、
そう、とりあえずじゃあちょっとその養成所っていうところに行ってみようって、はい、文学座を受けて、文学座は受からなかったんですけどね、で聖杯っていうところに入りました。
はい、
そしたらこれは楽しいんだな、
楽しい、おお
稽古、
はいはい、
ただあの嫌だったのはバレエとかね、
いろんなことしなきゃいけない、
人取りやんなきゃいけないですからね、
バレエのタイツ履いて、恥ずかしくて
タイツ履いてね、
ねえ本当にも
う、はいはいはいはい、
かかた硬いしさ僕なんか、
ああそうだったんですか、ね、運動してたのに、
運動してたけど全然体硬いの、はい、
水泳とかだったらね、
頭も硬いけどね、
それはないと思いますけれども、でも運動してるから体柔らかいと思ったんですけど、まあ意外に、まあでもそういうのってまたね、柔軟とはまた違うからね、
そうですそうです、
そうけど、でもそうやって稽古が始まってみたら楽しかったという、
楽しかったですよ本当にね、こんなに楽しいことがあるのかと思って、でエチュードなんかでいろいろやるんですけど、それを考えていくことがもう楽しくて楽しくて、
ああなるほどね、
お芝居することが楽しくて、
そういうシチュエーションを考えたりして、
だからそういうのって初めてなんですけど、
はいはいはい、
それって、何なんだろう、自分の体を使って何か表現できるっていう喜びみたいなのをちらっと多分感じたのかな、
はいはいはい、ね、僕が思ってたのはこれだみたいな、何かちょっとそういうこう、
そうだと思う、ね、
なんかこう、まあ、それこそ若くて悶々としてた時に何か出会えたような、あれこれってみたいなね、
そう、
あ気づいたぞみたいな、なんかそういう発見なんでしょうね、あじゃあ面白くて、これじゃあ今度は結構真面目に、ね、
もうそれはもう、半端なかったですよ、
はいはいはいはい、へえ、
で卒業なんかあったりしてね、
はい、卒業公演、
あって、それはもういい感じで終わって、次専科ってとこに今度上がるんですよね、まあ、それ選ばれたんで、
はいはいはい、上級に行くわけね、
2年目にね、はい、ますますね、
はい、
ちょうどもうその頃、僕たちの頃はちょうど赤テントとか黒テント、
ああはいはいはい、花園神社とかでね、よく外にテント張ってね、
そうそう、
金十郎さんとかね、
あ、はい、
ああいう方たちのね、はいはいはい、
で出会いってところは蜷川幸雄さんなんかもいらしたところで、
うわもう要は演劇ブームだなんですよね、
そうそう、
もうまた都内近郊じゃそういうのをね盛んにやってらっしゃったから、そうそう、はあ、そうするとなんかちょっと演劇をやってるってかっこいいみたいなね、 ちょっとファ、まあ、ファッションだけじゃないですけど、
いやでもそんなことは思っても見なかったよ。
あ、そうですか。当事者そうですか、うん、なんか旗で見てるとね、やっぱこう、うん、なんかちょっとこうね、達観しててちょっと世間をこう、ね、斜めに見ながら、でもああいうことやれたらいいけど、やっぱりなかなかこう肩気でやってるとなかなかできなくて、うん、憧れてるけど、そうするとそういうこと唐さんだとか、ね、うん、まあ後ろの蜷川さんとかね、うんうん、ああいう人らのそのスタイルとかやってる芝居とか、うんうん、まあ、すごい反骨精神のね、うん、なんか、うん、あの今のそのあれでいいのかみたいなね、うんうん、やっぱそういうさっきの安保じゃないですけど、うんうん、60年70年じゃないけど、やはり学生たちがやっぱりそのね、東大安田講堂とかああいう事件なんかもありましたけど、やっぱその世代の20代ぐらいの人たちのいいのかこれでっていうね、うん、もうなんか本当に今例えば、まあ、あんまりうちの番組政治のことはやんないですけど、うん、例えば今のあれなんかでもどうなんだってみんなこう思ってるってるけど、なんか団結してどうしようって、うん、まあ、今はもう本当にないからあれですけど、あの時代はなんか頑張ればひっくり返るかもしれない、革命を起こせるかもしれないなんていう人たちの、でもまあいろいろあってそこはできなかったけど、せめてそれをお芝居の世界では自由に表現して、
うん、
っていうね、
なんかパフォーマンスの手段としてはね、やっぱりかっこよい、うん、あのものであったんじゃないかなと思うんですけど、まさにその世代でその時にその真っ只中にじゃあ飛び込んでいったわけですよね。だってその芝居が楽しいんだもん、
ね、楽しかったですよ、
それ最高じゃないですか、
うんうん、その思いが本当に、はい、多分あのずっと続いてるから、
はいはいはい、
僕も本当にアルバイトをやりながらずっと、うん、多分、
はい、
今でも、
はい、
一応俳優ですって言えたりする部分があるのかなと思うね、うんう
ん、あ素敵ですよ、まさにね、もうロマンのね、
うん、夢ばっかし追いかけてね、もう亡くなったおふくろなんか言われたらね、あんたええ加減にせしいやつがあってね本当にね、
でもかっこいい、その誰もがやりたくてもできないことって、ね、あるわけだし、うんうん、でそれをやっぱりより遂げていくっていう素晴らしさ、うん、継続は力って言いますけど、そうそう、それはすごい素晴らしいなと思いますし、うん、ね、でじゃあそのまさにその役者の入り口に出会ったその、うんうん、劇団に入って、うん、でやっぱりじゃあ舞台とかが多かったんですか当時は。
そうですね、それはもう当然、うん、もう舞台だけだった、
はい、
ね、
はい、
ね、しかもあの小劇場みたいなところだったんで、
うん、
本当にアトリエ公演っていうの
は、
うん、
はいはいはいはい、
港区のね、古川橋、
古川橋、
古川橋って分かります、あの麻布十番と、うん、
あ、はい、あの麻布十番のあの辺の
階段、一、う
ん、の橋二の橋とかあの辺のね、
はいはい、あたりにあったんですよ、
へ
え、ね、ね、
陸の孤島ですもんね、
そう、陸の孤島昔はね、
まだね、あの何にも、今はまた地下鉄とか
が出てきたから
ね、
あ
れだけど、
ね、
おお、そういうとこで、
そこはとても素敵な場所でね、
ああそうだったんです、僕らどうしてもね、やっぱ下北とかね、そっちの方に
こう、そうです
よ、劇団演劇っていうと下北みたいなね、うん、イメージもありましたけど、
僕たちのところはまだ新宿、
うん、あ、そうか、新宿もですよね、うん、そうか、今もだから名残でね、あ、こんなとこにこんなちっちゃい小屋があるんだねなんていうのをね、今でも発見することもね、新宿あたりでもそうですしね、じゃあそこでじゃあもうお芝居三昧ですかね、その頃
って、そうですね、まあ、はい、アルバイトと、ね、
うんうんうん、
兼ねてね、
うん、それが大体20代前半で、
うん、そう前半で、
はい、でじゃあちょっとお芝居をやりながら、いよいよテレビとかそういうドラマの
出られるようになる、うん、最初全然違う事務所に行ったんですけど、
うん、
その専科から今度研究科っていうのは上がるんですけど、
はいはいはい、
研究科の方に僕は上がれなくて、
うん、
それで、知ってる人の紹介のところの事務所に入るようになった、
はい、あ、聖愛からね、うん、劇団じゃなくて今度はプロダクションに、
うん、
はい、
でそこからもう一箇所ぐらい紹介されたのが、うん、
はい、
村上不二雄事務所って、村上不二雄さんってあの、
はい、
アフタヌーンショーかなんか
で
やった、
はい、郵政王子ですね、郵政王子
の、そうです、
あら、
大英の
ね、はい、
大英の
やつ、はいはいはいはい、
そこの事務所行ってて1年目に、の終わりぐらいかな、
はい、
バトルの話、
ああもう入ったらすぐ、
そうです、
ね、すごいですね、話
最初はなんか刑事喧嘩あるかなんかやったのかな、
あ、はいはいはい、
一番最初の
刑事喧嘩ある、昨日、あれはその時だから木之内みどりさんのやつですか、
木之内さんだと思う、
ね、うん、あの2代目もまた別坂上美和さんのやってるバージョンもあったんで、うんうん、あ、やっぱり木之内さんのね、最初のシリーズが、はい、刑事喧嘩ある、
はい、
うわー、
あそこのビルトでしたっけ、
はい、はいはいはいはい、
正常の、
うん、正常のね、うん、あら、
そう、
あら、
それやって、
あそこでやって、うん、
その後にあの、うん、なんだっけ、スパイダーマン、
スパイダーマン、日本版のスパイダーマン、
うん、ね、それゲストで呼ばれ
て、はいはいはいはい、
その間にまだちょっと特装なんかも入って
る、特装最前線とかね、結構なんかその後もね、まあ、ドラマいろいろ出られるわけですけど、割とじゃあその刑事件があるからのスパイダーマンという、
そうですね、
それだから村上不二さんのじゃあ事務所で、
そうですそうです、あたまたまね、はいはい、あの本当に、
そっかそっか、だから村上さんはだからまさにアフタヌーンショーで、川崎慶三さんなんかと一緒にね、そうそうです、そういうレポーターみたいな
感じ
ですけど、もともと俳優さんで、そう、それこそあの先行者で、
はい、
あの優勢王子、さっきも言ったんだけど、
はい、
ね、遠い星から来た人、
は
い、あの人
あの人
あの優勢王子の人
の人なんですね。
そうそうそう、あの時まだ村上雄三って名前じゃなかったんだけど名前が違うんだけど、で、はい、村上雄三さんのことなんです、優勢王子、今度またあの11月25日我々また先行者のテレビ放送をやるんで、まさかここでつながるとは、まあ、優勢王子つながっちゃったの、ね、の事務所で、で刑事件変わるからでスパイダーマンに出られて、へえ、
で何かの話で、ちょっと東映の本社に行ってくれって言われて、
はい、
はいって言って、
うん、
そしたらそれがバトルフィーバーのなんか
オーディションみたいな、
オーディションっていうかもうそれもう決まってたみたいな感じなんですけど、
はいはい、あ、まあ、もう君あれだから
ギャラがすごく安かったから
今
のうち使っちゃえとかっていうかも、
まあ、あの今でこそ新人の登竜門なんてね、言われてますけれど、若手のね俳優のね、あの戦隊や仮面ライダーがね、
らしいですね。僕なんか全然ほら、そういうのよく分かんなくて、ただただ行けって言われたんで行って、
ああそっかそっか、まだね若手俳優だから、とりあえずなんか行ってこいって言われたから行ったみたいなね、
は
い、
で、は
い
はい、東映 の, あの本社行って、事務所、あの事務所っていうか本社の受付みたいなのがあるんですね、
はい、丸の内のね、
何とかって行って、はい、じゃあ上に上がってください、
はい、7階上がってって、
はい、そしたらさ、
はい、
なんか怖いのが2人立ってるんだよ、
怖いのが、
お誰だと思う、
怖いの、ね、ちょっと目がねギョロッとしててね、ちょっと色黒でね、わお、大場健二さんじゃない、違う、そういうことじゃない役者でなんかそれ怖い人だと思った、あ、わかった、怖い人といえば、ジャイアントロボみたいな頭した人、正解ですね、新堀さんだね、
なんだ
新堀ちゃんとさ、
はい、
橋本春彦さん、
はい、あ、橋本春彦さん、あのバトルフランスの
中に入ってた、
はい、中のね橋やんですね、
うん、いたんですよ、
東映本社に、
なんで
いたの、用心棒が、
用心棒なんで分かんないけどさ、
はいはい、
それお、お前かみたいなのが、
おいおいおい、
はい、
はいはいはいはい、
とりあえず挨拶して、
はいはい
はい、こんなのかとかって言われたような感じするんだけど、まあそれで、どういう感じでそこで会ったかは全然記憶にないんだけど ね、
うん、もうね、はいはい、40年近く
前2人がいたんだよ、
はい、絶対なんか連れてかれたら怖い人ですよね、
怖い人ですよ、
また若い頃のね、日本人
今なんかその優しいイメージがすごく強いですけど、
う
ん、
そうそうそうそう、
もう今はもう知ってるからもう全然あれだけどね、その頃はね、
ね、
何が何だろ
う、それはそうですよねお前かみたいな、ね、
う
ん、だって多分新堀さんの方が年下ですよ、
当時、そうそうそう、
だって二十歳かそこらぐらいですよ、まだまだ、ね、まだね、そう、でも貫禄は十分なんでね、
そうそう、うん、ましてやね、はい、あの実際いろいろやってるからね、
やってる人はもうね、はい、からも橋本さんも ね、ベテランですから、
そう、
まさかそこで中身の人とご対面で、オーディションどころじゃないですよ、それじゃね、
そうですね、
じゃあもう本当に君かみたいなことで面接してもうすぐみたいな感じだった
んですか、うん、だと思いますよ、ね、だからほぼ決まってたんじゃないかな、
うん、
と思います、
はいはい、
違うかもしれないけどね、本当はね、
いやいやいや、
吉川さんに言うと違うよそんなことないよ
プロデューサーね、いやでもほら、ね、今でこそっていうかもうね、ここ30年ぐらいはやっぱりなんかオーディションで、うん、もう本当に何百人っていう方が、うん、もう各プロダクションからね、はいはいはい、来て、でこの5人の並び方で、あ、この子を入れてこの子を入れるとどうなるかなとか、バランスとかね、あ、あのだ身長この子あれだからこの子レッドにしようかとかね、例えば、うん、キャラクター的には熱血のイメージはこの子だよねとか、うん、ちょっとこの人やっぱクールだからブルーがいいんじゃないのみたいな、なんかすごいやっぱり第一、ね、第4次審査、第5次審査、うん、第6次審査とか、うん、結構ね、なんかやっぱり、
あ、そういう意味では僕は本当にラッキーだったんですね、うん、
だからやっぱり早々期のね、
いやいや、
ね、うん、今でこそねあれですけど、早々期の
どさくさに紛れても
いい時代の
思わず入っちゃったって感じですね、本当にね、
仮面ライダー V3 の、うん、宮内宏さんがね、はい、でちょうどキーハンターを撮ってた時に、うん、なんか丹波哲郎さんがね、うん、あのキーハンターでご一緒で、うん、まあ、しかも師匠ですから、うん、 あで一緒になんかどっかの地方ロケかなんか行ってたんですよね、うんうん、したらなんか事務所の方からおい、このロケ終わったらそのまま銀座の東映本社行けって言われて、うん、何のこっちゃ分かんないからそのまま東映行って、うん、で銀座行ったら会議室で本社の、うん、だからなんか俺歴がいっぱいいたんだけども、うんうん、何のこっちゃ分かんないからそのままバーンとドア開けてはい東映の宮内ですって言ってでなんだかこの態度がでかいなみたいな、うん、でもなんかこのぐらい態度でかい方が肝が座っていいんじゃねえか、はいはい、じゃあ君で行くからっつって何の話か分からなくって、うん、でそれが仮面ライダー V3 だったっていう、ね、へだから世の中何が幸いするか分からないっつっておっしゃってましたけど、ほんで師匠のところへ今度主役が決まりましたっつって、うん、で何だったら仮面ライダーですって言ったら、うん、丹波先生がやめろやめろ仮面ライダーなんで顔が映んねえって言ったっ変身前だっちゅう。やめろ顔が映んないからやめろっつっていやでも本当その時もいやそんな時代がね、うん、あったんだななんて思って、あとその同じ宮内さんがその解決ズバットっていうね、はいはいはいはい、作品をやる時に、はい、もうこのなんかキザな主役でね、うん、こう 何でもできちゃう、うん、でしかも上から目線のキザな主役だ、うん、でこれはもうあいつしかいないよな、うん、って時にスタッフがみんなああいつだよなあいつあいつああそうそうそうってみんなあいつしか言わなかったんです、うん、誰一人宮内宏さんっていう名前を言わずにあいつだよ、うん、あいつあいつって全員が宮内さんを思って、ね、あいつあいつって決まったらちゃんと宮内宏さんだったっていうようなこともあったとか、お話聞きましたけど、だからその時代はだからバトルフィーバーも同様にというか、うん、ね、その中でおあのスパイダーマンでただ彼いいんじゃないみたいなことだったんですかね。
なんかね、うん、後々聞いてみると、はい、スパイダーマンにゲストで出た、うん、はい、僕もそうだけど、谷岡ジャパンだった谷岡
浩紀さん
もなんかゲストで出たの。
あ、なるほどね。
だからじゃあの新堀さんと松本さんがいらっしゃったとかではないですかね。赤と、
うん、うん、だそれはだからオーディションというかその時だから、うんうん、たまたまだから、うん、新番組だから結構ね東映行く時はね例えば衣装合わせだったり、うんうん、そういう時で行ったりとかしたらちょうど今日これからフランスの彼が来るよみたいなことだったんじゃないかしら。それで
どんなやつよ、うん、どれだ
じゃあ見てくか、
うん、じゃあちょっと見てくかって、おめえがバトルフランスだこらみたいなジャパンじゃねえのか
なるほど、
たまあ、そんなことだと思うんだ、うん、時代的にね、うん、すると、でじゃあ、まあ、よくねその戦隊 の後輩の人たちを聞くと、はいはいはい、オーディションの時に実はもう彼と彼にはね会ってたんだとかそういう話がよくあって、うん、でやっぱりなんか並びが良かったから最終的にこの並びのままでみんな最終まで来てそのまま決まったんだねなんて話をよく、うん、それこそ、大レンジャーあたりでね羽村英ちゃんだとか聞くとね、うん、そういう話を伺ったりするんですけど、うん、逆に言うと一人で行って多分面接らしきものをして、うん、で、まあ、でそこに ね, ねそこに新堀さんと橋本さんの面接もたまたまあって、うん、みたいな、
うん、なんだろう ね本当に全然その時覚えてないのその、うん、
当時だからまあ当然吉川進むプロデューサーがいらっしゃって、うんうん、だ初期だから平山徹プロデューサーなんかも本当は企画にはね入ってたんですけど、うんうんうん、結構あの時平山さんあっちこっち番組抱えてたから、でしょうね、だから多分その戦隊に関しては吉川さんにね、一任してる部分もあったから、ね、でも最初はほらその、ビッグアクションだったじゃないですか、うんうんうん、高橋一生さんがね、そうそうそう、ね、だからその辺は多分平山プロデューサーからのオファーだと思うんで、橋本さんも新堀さんもその流れだと思うんですよ、うん、ね、うん、だからそこにだからまあプロデューサーたちのまあ面接みたいなのがあって、うんうん、じゃあ君で行くからとなった。
なった。
じゃあ初めてじゃあ他のメンバーに会ったという
のは。メンバーに会ったのはだから衣装合わせぐらいの時じゃない？
ああ、もうじゃあギリギリですよね。もうじゃあね、うん、発表して撮影しますよって直前ぐらいですもんね。
だと思うよ。そういう会場で会ったっていう記憶がない。僕本当に。
はいはいはい、
覚えてます、
ね、今現在はね、はいはい、だからそれを今日は 掘り下げていく番組ですの で, です、ねうん、で先ほど、バトルジャパンの谷岡浩紀さんの話出ましたけれども、うんうん、谷岡さんというとやっぱり僕らそのちょっと前に
ラグビーかなんかね、
はい、飛び出せ青春という ね,
そうそうそうね、
はい、青春ドラマがあって、はい、
リュウライトさん
あいやの後ですね、
村野さん、
はい、村野武則さんですね、河野先生の時ですねの、ゴールキーパーの役で、でサッカー部かなでゴールキーパーで
サッカーだ、はい、
で郷達人さんってね片桐君とかがやってる時の、うん、実は 二ダブリで高校5年生っていう設定なんですよ、うん、裏設定が、うん、である時にサブタイトルが俺は谷岡だっていうねサブタイトルがあった、うん、役名がね谷岡浩二さん当時の役名は谷岡浩二さん、芸名がね、うん、谷岡、まあ、浩輝さんに変わったなっていうのはバトルヘイバーの時にあ谷岡さんだからあれこの谷岡さんってあの太陽学園の谷岡君だって僕は当時オンエアを見て思ったんですけど、でその俺は谷岡だっつってで実はもうなんかゴールキーパーがすごい片桐君たちに結構意地悪された時があってぶっちぎれるんですよ、下げんなこらってで俺は谷岡だっつって、まあ、要は結構札付きのもともと不良で、で高校も2回ダブっててみたいなちょっと裏設定がその日にその回で全部明らかになって、でちょっと周りが一緒に一目置くんだけど、まあ、ちゃんと片桐君とやっぱあやろう俺はお前なんか2歳上だって怖くねえんだよみたいなことで殴り合いをして最後にはなんか仲直りしてみんなで夕日に向かってダッシュみたいなパターンの回があったんで、だそれで谷岡浩二という名前で僕らはその認識してたんで、その方がバトルジャパンなんだって思って、でバトル、コサックはね伊藤武さんだけど、まあ僕らはミドレンジャーの伊藤幸男さんだった人だから、あれね、だからあの今思えばあスピンオフだったのかなみたいな、まあ、そういう意味ではゴレンジャーから、まあ、1人ちょっとその同じ番組シリーズの番組で1人がねあのダブってやるみたいな、だからあのウルトラマンからウルトラセブンになるときに、うん、ドクマムシ三太夫さんが嵐隊員から古橋隊員で出てるとか、でウルトラ Q からウルトラマンになるときに、うん、アキコ隊員だった、まあ、桜井宏子さんがもともと江戸川百合子ちゃんっていうカメラマンだったのがそのままレギュラーで藤井明子隊員役をやるみたいな、なんかスピンオフで、そうすると子供たちにとって知ってる顔がいるとなんか馴染みやすいっていう、なんかそういうあれがあるみたいで、だからあのダイナマンとかゴーグル5で大場健二さんの同僚のね、春田純一さんがゴーグルブラック、ダイナブラックになったり、それこそ大場健二さんがね、バトルケニアからデンジブルー、そうそうそう、これなんかまさにスピンオフだと思うんですけど、ね、だから直接そのゴレンジャーとバトルフィーバーって当時はね、まあ、全然関係ないあれではあったんだと思うんですけど、気がつくとあなんかちょっとスピンオフっぽい感じで伊藤さんがいたのかななんていうことも、もうそこそこ大きくなってたので、もう高校生ぐらいだったので、なんかそんなことをちょっとこうよぎりながらね見てたんですけど、で
最終的にはバンちゃんになっちゃうんだからね、
そうそうそう、でまさかの、ね、バン名古屋さんって出てきた時に、ね、あれ機械だ
機械だ、そうね、
うん、だからそれはびっくりだったですよね、また、うん、しかももうそういう意味ではヒーローものではもうベテランの方だったんで、うん、ここですごいなんか、うん、まあ、テコ入れなのかなんか分からないけど、うん、なんかすごい人入ってきたなみたいな、だから、ね、そういう意味ではいろんな意味で面白い、うん、番組だったんですね、うん、バトルフィーバーという作品自体がね、うん、だから途中であ戦士でも死んじゃうんだみたいなのとか ね、うん、そういうのもあったし、
パチンコなんかしてる場合じゃないよね、
パチンコしてる場合じゃないですよね、パチンコして死んじゃったわけだからさ、かき氷氷いちご食いたかったとか言ってる場合じゃないよなみたいな、いやでも、まあ、この間もちょっと小牧理沙さんにね、はいはい、お会いしたんですけど、最初のだからビッグアクション時代で皆さんがアクションをまだね、その橋本さんがフランスやってた頃ってミスアメリカ、
そうやってた
ね、
へ
え、スーツアクト、
はい、
なんか中身を、
あ、そうなん
です、モモレンジャーが中の人をやってた、
そうなんですか、
で、ね、ダイアン・マーチンさんってそのミスアメリカの女優さんっていうか、まあ、モデルさんだったんですけど、あんまり日本語がまだね、
そう、
うん、
そうだったんですね、
だったんで吹き替え全部実は小牧理沙さんがやってた、
あ、そうなんですね、
うん、
あ、全然、あ、うん、日本語お上手って思って見てました。
でしょ、だから昔の洋画見てるおばあちゃんじゃないんだから、この怪人さん日本語うまいねじゃねえんだよ、うん、そうだからあなたが聞いてたミスアメリカの、あのダイアン・マーチンさんの声は全部
小
牧理沙さんでした、
あ、そうだったんですね、
いいファンがここにいた、
ね、
普通に見ちゃってました、
うん、あら、
しかも一番最初 そのアクションのとか、はい、まあ、大まかなね、そういうものの、はい、ミスアメリカは小牧さんご自身が中入ってたんですよ、
う
ん、考えると面白い、ね、
そうですね、
うん、でヘッダー指揮官とかもね、石橋先生はね、やっぱりもう僕らの科学戦隊ダイナマンの時の上司ですから、カー将軍とかね、はい、白塗りのね、
はい、
もう挑発のね、うんうん、生命のスープとかなんか言ってやってらっしゃった、
あ、石橋さん、石橋さんと僕はひょひょんなところでご縁があって、は
い
はい、ちょっとバイトしてるところの、
はい、
そこのマスターの友達なの、
はい、あら、
九州の、
あ、 九州のねご出身だから、うん、あら、
俺石橋さんと多分ご一緒すると思うよ、
はいはいはいはい、
まあね、あれも交代劇があって、
交代劇がね、あったから、そうですよね。だからもう他にもだからいろんな方がねやっぱり出てたらしたし、うん、だからそういう意味ではね、さっきくしくもそのスーパーセンターの第一作ってお話をしましたけど、うんうん、当時はだからそれすらもまだ呼ばれてなくって、
うんうん、
多分ねもっと後ですよね、シリーズになったのっていうか、まあシリーズじゃなかったですから、うん、まずバトルフィーバー J どこにも戦隊って入ってないし、
はい、あ、そうですね、そうそうそう思いました。
だからシリーズでも
何でもない、ね、さっき聞いた話では本当にバトルフィーバーがこけちゃったら、
うんうん、
もうその戦隊もの
は続きは作らないよみたいな、
作らないみたいなことを言ってたんですけど、
はい、
でも多分そのスポンサーサイドからって言わせればさ、うん、絶対そんなことありえないよね、
はい、
売るためにはね、
はいはいはい、それはもうね、いやそれはお仕事ですから
ね、
うん、それは大丈夫ですよ、
うん、
いやそれはやっぱりね、視聴率も取れて、うん、でまあやはりまあこういう番組ですから、うん、おもちゃが売れて、でそういう意味では非常にヒットした部分でね、でヒットしなかったら、まあまあ、続かないとおっしゃったけど、うんうん、そういうことだと思うし、で続いてその電子戦隊デンジマンという ね、
そうそう、
まあ、よりどっちかというとちょっとあゴレンジャーに近いものにねちょっと、まあ、なってった感はありますけれども、
ひろしさんこういうとこがね、
はい、
ちゃんとほら解説できるからすごいよね、
いや好きで見てたから
ね、
いやでもバトルフィーバー J ってのは本当異色のね、うん、作品だったと思いますし、
うん、あの初期の頃のものだと思って見始めたら、うん、あれなんかちょっとテイストが違うぞと思って、
う
ん、
な
んかおしゃれ番組じゃんと思って、
そうそう、
それはなんかいろいろなんかツイッター書く人なんか
も、そうそうそう、
あの全部見たんですけどなんかちょっと違うとか、
ちょっと違うんですよ、
結構全
然そうそうそうそう、
みんながそんなに、うん、おしゃれすぎてそんなに戦いたくないんだなっていうところとか、そうなんかちょっと日常の人間ドラマとかキャラクター性が濃くてすごい大人が見ても笑えるというか面白いなっていうのがすごい、
女装したりね、
そういろんなことしてて、いや俺ちょっと今日行きたくないわみたいなこと平気で言っちゃうし、え行かないのとかすごい面白かった。
しかもその時のほら僕たちのリーダーっていうか将軍様っていうのさ、東さん、
東塩之助さん、
東さんって僕なんかちっちゃい頃に本当にそのチャンバラで
まさにね
見てた時の、
うん、
もう大スターですからね、
そうなんです、ね、
だからもう大川橋蔵さんとか、
はい、
ね、あの中村金之助さん、後のよろずや金之助さんたちと並ぶ大スターです、
大
スターです、
ね、
僕も、うん、本当にそのバトルをやる前かな、
うん、はい、
ある番組で、あの、うん、破れ傘投手、
はいはいはい、金之助さんのね、
金之助さんの番組に、
はい、
出させていただいて、
はい、おいおいおい、
その時にちょっとご挨拶的に、
うん、金二だよね、
中村金之助さんだ、
あそうだよ、ね、
僕は鎧屋さんというより中村金之助さんの
方が、ね、元々ね、今の中村獅童さんのおじさんだからね、
う
ん、
ああ、
ね、
はい、
うん、歌舞伎のね、
本当に楽屋行ってね、
中村屋、
はい、初めまして、
うん、平身系統、
うん、あのこういう役をやらせていただくプラチです、よろしくお願いします、う
ん、
ってね、そうすると、
うん、
あ、どうもね。
ああ、なんか、ね、そんな感じ、そんな感じ、似てた、似てた、似てた、似てた、今降りてきた、降りてきた、うん、
で金之助さんがその使ってる香水があったんですよ、うん、
はいはい、
それあのゲランのね、うん、アビルージュっていう香水があるんです
けど、おいおい、
それを僕もたまたま使ってたやつだったんで、
お
金二と一緒か、
一緒だ、
嬉しいな、
はい、
ね、
そ
ういうこともあったんで、
ま
あ、それがまた金之助さんで、
しかも今度東千之助さん、しかも味方、上司、上司が、
上司
バトルショーク発信って、
しかもすごい強いっていう、
そうそうそうそう、
最終的に一人で一人で刀で倒したんで、すごい強いと思って、
もう強いんだからちゃんと、
びっくりしました、はい、
だって僕やっぱりその当時まだ僕そのアクションやる前のちょうど前年なんで、でも友達がね、
うん、
バトルフィーバーって面白いよって言われて、
はい、
それで何何言った一人ずつね、なんか名乗りをするんだ、
うんうん、
だからそれがもうすごい面白い、
あ、それ前以前はなかったんでしたっけ、
あのまあ、赤レンジャー青レンジャーとか、ね、もちろんあるんですけど、うん、ほら 別物だから当時はシリーズじゃないから、やっぱり出てきた時に、うん、やっぱりその白波五人男の、ね、はいはい、感じですよね、はいはい、だからもともとはそれは、まあ、高橋一春さんが五レンジャーの時に白波五人男をモチーフに作っていったのが、はいはいはい、あの五人揃って五レンジャーだから、それをこう、まあ、踏襲しつつ、うん、でもそれがまたこう一人一人ダンスでね、
うん、
それぞれのね、
う
ん、でフラメンコしながらこうパンパンパンパンパンってやるっていう、うん、それこそこの間アメトークのね、 ね、戦隊、スーパー戦隊芸人っていう番組の中で、ね、あの鉄男将軍がねこう一生懸命こう君はなんとか君はバトルフランスだとか言ってこれからも地球のためってあの演説してる誰も聞いちゃいねえみんな踊ってたっていうねでそれに使われてましたけど、だからでもそういうところでああなんかそういうこう他とはまた違うね、うんうん、だからもうそういう意味では画期的な番組だったですよね、うんうん、だから一口にスーパー戦隊の一つですっていうんじゃなくてやっぱきっかけになる。で最初はだから本当スーパー戦隊とも言ってなかったし、うんうん、あくまでもバトルフィーバー J という番組で、これが1年間続いて、うん、したらそこからちょっとこう、まあ、ゴレンジャーのような感じの原点回帰といきたいけど、うんうん、原点回帰って言っちゃうと今度はちょっとあの原作者の問題がこう出てくるのでいろいろ著作権がまたいろいろ絡んでくるんで、これは独自のものでっていうまあまあいろいろね、当時だからかなりどさくさもいろいろあったと思うけど、まあ今となっては全てひっくるめてゴレンジャーもみんな仲間だから死ぬこと言わないっていう中でね、
ヒロシのこういうもう聞いてるといいね、もう歴史が分かってもう本当に改めてなんかすごくいい勉強させてもらってるようで、
でも本当それでこう、ね、バトルフィーバーデンジマン、うん、だからやっぱりその中でいろいろとまあマイナーチェンジをしていこうどうしようって、うんうん、だからサンバルカンは今度は5人じゃない3人だから、そうそうそう、だから別にゴレンジャーの真似じゃないよ、これは3人なんだよって、あるいはリクが行くっていう、あれはまた一つ3人にしたことによって一人一人にキャラクターのやっぱスポットの当てる密度が、ね、濃くなってきたんで、うんうん、あれも大、まあ、そういう意味で成功例だったと思う、思いますけど、そこからこうだんだんね新体操が流行りゃこういう作品で爆発で泣いて、うんうんうん、電子モンがあれだみたいなやってた中で、多分ねやっぱりサンバルカンぐらいでなんかその戦隊のシリーズみたいななんかちょっとそういうのがテレビランドとか、うん、テレビマガジンとかでちょっとこうグラビアで特集するようになったんですよね、うん、
あ、はい、
で最初はだから赤レンジャー、それからジャッカー電撃隊のスペードエースで、バトルジャパンからデンジレッドでバルイーグル5人、赤いの5人集めてグラビアとかもね、うん、やってたんですよ、5人の赤戦士とか言いながら、でもまだスーパー戦隊シリーズとは言ってなかったんですけど、うんうん、それからなんかちょっとした時になんかスーパー戦隊シリーズになってって、これが初代はバトルフィーバー J っていうことだったんで、うんうん、でなんでおいおいママ子いじめじゃねえのかなって僕ら思いながらおいゴレンジャーは若干違うのかなってこう思ってたんですけど、でもそれからずっと来てバトルから数えて10年目が鳥獣戦隊ライブマンで、また3人にしてみたり、ちょっとこうまあギャラのちょっと結構高い人、当時もすでに名前の売れてる方たちを使おうみたいなところで、今まで必ずねといってもほとんど新人の登竜門だったのは、もう島大輔さんはもうねもちろん名前も出てたし、森めぐみさんもだってアイドルでもうバンバン出てたし、だから西村和彦さんなんかもちょうど出始めたぐらいのなんか若手のみたいなことから、なんかあすごい今回やっぱり10周年ということで豪華なねキャスティングっていう風にしてんじゃないのっていうところに、まあ、さらに2人増えましたよって言ったら、今度はそこにね、役所さんの息子さんが入ってたりとか、うん、まあ、なんかこうそういう風な流れで一つ10周年記念みたいなことでずっと言ってたんで、うん、おバトルから数えて10周年ね、でバトルから数えてスーパー戦隊、じゃあグレンジャーとジャッカーの立場はあったらこれを足すと調整機戦隊っつって、うん、だからずっとそういう風に言ってたんだけど、まあ、いつの間にかね、まあでも僕ら的には結果オーライだったんで、でも今こうして41作がね、ほぼほぼほぼ途切れることなく、あのスパイダーマンの1年以外はもうずっと途切れることなく今日まで ね、 ね来てるっていう、だからそのだからもう早々メンバーっていうことだから、お兄ちゃんすごいんですよやっぱり、今となってはもう
ありがたいことでね
持ってるよやっぱりラッキーですよ。
私そのつい最近見終わったのに、ね、全然変わらない姿で、ね、あの入ってくらしたんで変わってないと思って、ね、すごいびっくりしちゃったんですよ。
そう
それがいいんだよ、
それがいいんだよ、誰
か違う人が出てきちゃったんですけど、
ちょっと違う人出てきちゃったんでコマーシャル、
はい、ショッカー大野の秘密基地へようこそ、倉地成光です。今回お芝居やります。9月15、16、2日間お待ちしてます。詳細はこの後に。
皆さんこんにちは、同時印刷の猫のしっぽです。当社は皆さんの夢をお預かりしてそれを形にする会社です。同時印刷なら猫のしっぽにお任せください。お待ちしております。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
いや今日はもうね、はい、スーパー戦隊シリーズ初期の、
うん、
早々期のお話ですね、
はい、
バトルフランスの倉地成光さんにお伺いしていこうじゃないかということでございました。さあそして皆さんとまあ顔を合わせてって、まあね、谷岡幸喜さんや、ねはい、で伊藤武さんや、
はい、
そしてあ忘れちゃいけない大場健二さん、
大場健二
ね、
はい、もうどうですか大場健二さんとお会いした頃っていうのは、うん、その最初
可愛かったですよね。やっぱりあの、うん、一番若かったしね。
そうかそうか、はいはい、うん、年齢的にもね、うん、はい、
それで、うん、まあジャックの
はいはい、もう当時はね、
まあ、若手
ジャパンアクションクラブで ね、
もうバリバリにやってる頃だし、はい、彼の場合は本当にあのその、
はい、
変身前と変身後と両方やってたんで、
そうですよね、両方ね、
すごいなと思ってね、
画期的だったんですよ。でも本当はあの仮面ライダーの時にね、やっぱ藤岡弘さんが最初それでお怪我をされてるんで、うん、ちょっとその中身と両方やるのはご法度みたいな、ね、うんうんうん、時代がこうあったんですけど、それを見事覆してね、大場健さんが、
健ちゃんはすごいねやっぱりね、うん、いつまでもね、
そうですね、変わらないですもんね、
変わらない、
ただ30年経ってまた同じ主役で宇宙刑事ギャバンをやってるみたいなね、なかなかそういう人ってね、もうあれですけど、アクションバリバリですから、だからまあ当時ね、で僕はその後のデンジマンの時に、あの僕初めて現場へ行かせていただいて、はい、埼玉の吉見の百穴、
はいはい
はいはい、あそこで初めて撮影に参加した時に、うん、まあ、当然新堀さんがいらして、で新堀さんの後ろでねこう、まあ、コソコソしてたんですけど、そしたらその時にあデンジブルーご本人だと思って、やっぱりびっくりしましたよね。で百穴の洞窟 の、 あの天井の低いところで戦闘員がこう構えてて、その戦闘員にこう手でポーンと足上げてもらって、いわゆる手乗り宙返りとか、天井ぶつかるよみたいなところまでビューンと上がって手乗り宙返りとかをされてて、ですげえ人だなっていうのが僕ら第一印象だったんですけど、
だから本当に彼の場合はお芝居に対する情熱みたいなのだとか、アクションでやる情熱って全く一緒なんですよね。もう 手抜きしないっていうかさ、そういうところがあったね。だから本当に可愛いなと思ったよね。で僕なんかは自分でそうやって動けるわけじゃないから羨ましかったね。でケンちゃんに行って一回ジャック の、 あのあそこの大久保の
大会に
行ったから、
稽古して
動かないからもう困って困ったと思ってさ、
ね、やっぱいろんな思い出がねあります。あとミスアメリカは先ほどのね、まあ、ダイアン・マーチンさんのお話をさせていただいたんですけど、うん、普段も一緒にお話ししたいとかっていうのは
話してもあの、うん、本当にそんなに日本語が
片言みたいな感じだった、
できなかったのでね、まあ僕はフランス語でいつも喋った
からね、まあ、そうですよね、英語とフランス語じゃ違うしね、
ちょっとね、まあどうしようかなと思ったら ね、本当に意思の疎通がうまくね、できなかったか、
とっても厳しい残数みたいなね、
そうそうそうそう、
フランス語と残数っていうのはいい、まあね、うん、完全いい闇しかないっていうね、で、まあ、2代目であの萩直美さんがね、はいはい、来られましたけれども、うん、かわいい、またね、
かわいいですね、本当にね、プチプチプチってしててね、ホットパンツみたいな感じ
で、ね、はいはいはい、短いの履いて、
ちょうどほらミスアメリカのキャラクターにね、やっぱりこうね、
そうそう、
合う感じでね、健康的な感じで、彼女もまあ子役からいろいろやってらっしゃった
から ね、 ね、僕はもう全然知らなかった、
ね、あのそれこそ解決ズバットとかに、ええ、ゲストでね、あの犯人 の、 その犯罪を目撃してしまう少女の役とかでね、出てたりとかして、でね、その前に僕はあのたまたま当時コマーシャルで、ボンカレー、ね、で笑福亭仁鶴さんが、はい、ずっとコマーシャルをやってらっしゃってて、でいろんなシリーズがあって、で二角さんが子連れ狼に扮した、3分間待つのだぞとか、
あったね、
そういう、ね、そういう大五郎なんつって、そういう CM があったんですけど、でそのボンカレーは3分間だよっていうようなのを定着させるコマーシャルで、まあその子連れ狼から今度はね家庭のお父さんの役なんですね、二角さんが、ボンカレーは3分間とか言うと、そうするとお父さん、あの電子レンジでチンすれば2分でいいのよみたいな、でそうすると今度は娘が出てきて、あらお父さん鍋で温められ1分半よとかね、で最後の、ね、あの男の子が出てきて、あったかいご飯にかけた上でその冷たいままのボンカレーを、あのかけて電子レンジに入れたら、なんと60秒でできますっていうね、でそういうCM があった、はい、その1分半よって言ってた女の子が萩直美さんだったんですよ。だから僕あのバトルフィーバーで、あこの子見たことあんねって、あボンカレーの子だと思って、
よくつながりましたね、
ね
僕の中ではね、もう声がまた一緒だったんで、はい、あらお父さんっていうのが、あ、これよ、あれミスアメリカだよみたいな、そうそう、結構ね、そういうのを見つけるのをね、喜びとするね、そういう子供だったんで、でこの間もね、たまたまツイッターで、あの伊藤に行くならハットやのコマーシャルじゃないですか、そんでなんかちっちゃい女の子が出てきて、4126体操始めって言うと、4126ってなんかね、こうセクシーポーズでこうダンスみたいなの踊るんですよ、ちょっと体操みたいな、で後ろに水着のモデルのお姉ちゃんが7、8人いるわけ、もう無名のね、で一緒になってその真ん中の女の子と一緒に4126ってなんかあのちょっとくねくねしたような踊りをして、で4126でそのまま歌をかぶして、4126はっきり決めた鳩屋に決めたって、あの野坂昭如さん作詞のあの CM ソングにつなげていく CM があるんですけど、その後ろにいるセクシーお姉さんの一番端っこにいるのがまだ無名時代だった片瀬里乃さんなのね。でそれ僕オンエアの時にまだだからそこそこね、イレブンTMとかで有名になってからも出てたから、あれこれ絶対片瀬里乃さんだろうなとか思って、何よりもそのボリューム感ね、が間違いないって、で思ったけど、別にほらどこにもそんな発表する機会もないからそのまんまだったんですけど、ついこの間ツイッターでその映像が出てきたから、この一番右片瀬里乃さんだよとか言って結構ツイッターで、本当ですか、いやこれはメモしとこうみたいな結構反響があって面白かったんですけどね、なんかそういうこう私だけが知っているシリーズ、
ね、本当にね、
好きなんですけど、
気がつくところがすごいですよ ね、
でも結構転がってるよ、やっぱ今の CM なんかでも、
全然わかんない、
こんなところでこういうコマーシャルやってると、こんなところに特急ジャーが CM やってるとかさ、例えばそういうような、そういうようなもんね、あ、なんか特急ジャーとチチンプイプイが一緒に仕事してるとかね、あのチチンプイプイ君結構最近ね、
はい、
あのお母さんに、いや、あのだっけ、アマゾンでおばあちゃんにヘルメットを買ってあげて、バイクに乗って、ね、あれなんかあれチチンプイプイだもんね、
はい、
チチンプイプイしか言われないあのウィザードのね、
はい、
うん、だからそういうのこうね見つけるの好きなんですけど、
でもねそれ見つけるってのはでも、
でも萩直美さんはだからそれで、あ、ボンカレーの、あらお父さんと、あの解決ズバットの目撃者
それってな、やっぱり才能だね、
そうですよね、うん、思います、
いやいやい
や、いいんだよそれで、
あ、いいんだ、それも才能ですから
押して
き
ますね、
でこの5人で、まあまあ5人がというかね、まあ、このメンバーで、まあ、撮影をね、1年間やってらっしゃって、でどうだったんですか、ご自身その初レギュラーじゃないですか、ドラマで、
はいはいはい、
でだそれまでのまあ舞台はね、いろいろやられてたと思いますけど、いわゆるテレビドラマで、まあ、主役でね、そういう、しかもそれが特撮だからちょっとアクションものも入ってるみたいなね、中で、ね、
いや本当ってただもう、僕なんかいただいた台本を、ね、しっかりやるだけで、
はいはい、
本当でもいろいろ勉強になりましたよ本当に、あのカメラの前、
はい、
ね、フィルムだったんで、
16ミリフィルムですから
ね、そうそうそう、それでやってて、本当いろいろ勉強させてもらいましたね、そういう意味ではね、ダブったりとか、
はいはいはい、
こうなんていうのあれ、なんかあの
合成とかですか、特撮
じゃなくてね、
うん、
被らないでちゃんと抜けろっていう、
あ、カメラの前ね、カメラの前人として被らないでねとか、
うん、被っちゃうとね、あと2センチみたいな ねテレビやっぱアップが多いから
顔が見えないと、
あ、顔見えないから、あと気持ちいいよそこみたいなね、
だから舐めるとかね、
あ、そうですね、
どこ舐めるの嫌だなと、
それも結構テレビ用語
で、ね、クラッちゃん舐めでケンちゃん撮るからみたいな、
ね、アニメのアフレコ台本にも誰々舐め誰々って書いてあるんですけど、やっぱ普通の今多分聞いてる方も舐めちゃわからないかもしれない
ですね、舐めてっちゃわからないよ ね、
そうですね、その誰々越しに誰々が見えるみたいな、そういうやつ
ね、あ、的確な解説ですね。
それはあのアフレコやるときにもやっぱりそのテレビ用語が、あの台本にいっぱい書いてあって、さっぱりわからないので最初にやっぱり勉強というか聞きました
からね。そこをやっぱりしっかり覚えておかないとね。
もう何すればいいのかわからないってなっちゃうんで。
でもね、フィルムは僕何の番組か忘れましたけど、クラチ君いいんだよ、どんどん回してくれてもいいんだけどって言われて、NG がいっぱい出た時にね。言われて
る時
なんちゃうね、本当に。
いやでもまだいいんだよ、まだ回してもらってって、ね、言われる、まあ、でもまあちょっと皮肉っぽいから、ちょっとそれはプレッシャーだと思うんですけど、我々当時、ね、いわゆる兵隊レベルのやつらが、そんなことしよう、NG なんか出そうもんなら、 バカ野郎お前のギャラより高いんだぞって言われるっていうフィルム代の方が。
そうですよね、
だからお前ごときで NG でなんで無駄遣いさせんだよみたいななるから、
多分みんなはそう思ってましたね、スタッフは ね、
うん、みんな必死
では、うん、僕のその NG があったらね、お前のギャラなんて大してないのよ本当によ何やってんだよって感じでね。あでも本当に
でもまあ、確かにさ厳しい、うん、
緊張感ね、すごいですよ
ね、何やってんだろうなって言ったけど、うん、皆さんその結局遺恨を残さずにというか、
そうそう
別にその意地悪で言ってんじゃなくて、うん、で結局それはなんで叱るか、怒ってんじゃなくて叱るんですよね、
う
ん、だからお前がちゃんとすればあれなんだよ、でちゃんとできやっぱりできるわけだ、うん、でできた時に、ほらお前できるじゃねえか、
う
ん、
そうそう
っていうね、
だから
う
ち できない人には言わないと
か、ね、そうそうそうそう、だ打ち上げの時とかにね、うん、こうやって飲んだ時に、ああの時あれだったけど、うんまあ、できてよかったなとかね、うん、だかそういうねあれが、まあ、撮影現場のいいところっていうか、
うん、そうですね、遠回しにこうやってね、
う
ん、多分教育
され
るっていうか、はい、してくれるんですね、
うんうんね、だからその戦隊シリーズとかでやっぱり、まあ、ライダーもそうですけど主役たちがまだみんなね、うん、若手で、うん、もう本当第1話第2話第3話なんてね右も左も分かんないような状況で、うん、ちょっとね素人さんに毛を抜けたら抜けてこもるんだ、そうそう毛が生えたぐらいだったのがさ、うん、でも1年間経ってみると成長してね、うん、なんか立派にこう芝居してるのを見て、うん、なんかこうファンも嬉しいし、うん、でもスタッフたちはもっとね、うん、ああここまで立派になったなっていうね、うん、でまた巣立ってって大人のドラマとか大きいところで大きい役もらってね、で撮影現場なんかであったりするとね、おーなんだお前頑張ってるなーなんていうのね、その雰囲気がすごくたまらないなと思ってね、あのゴーカイジャーにちょうど新堀さんと一緒に出していただいた時にあのお祭りのシーンだったんでエキストラがいっぱいいたんですよ、でまあ、カメラマンがね松村カメラマンってもう名物カメラマンですね、うん、今戦隊もライダーも、ね、撮ってらっしゃる、で僕らの頃は宇宙刑事撮ってて、もう怖くてね僕らみたいな下っ端なんか話なんかできるような人はないと思ってたんですけど、今本当にこうなんかおいショッカー元気か、おい、あの研究会の岡田ちゃん元気かとかね、なんかこう話しかけてくれて現場行くと、もう昔のこと話せんのよお前ぐらいしかいねえからよなんつってすごく行くと歓迎してくださるんですけど、でその方がやっぱりそのエキストラがいっぱいいた時に、お前そこじゃねえんだよこっち来いよほらこっち回って来いよほらお前はこっちほらそこのカップルの役、うん、ほらそこはって、うんうん、現場でもうすごいもう怒鳴って仕切って、そうすると新人のやつなんか分かんないから、うん、口さがないやつなんでね、うん、なんか誰が監督か分かんねえよなみたいなね、うん、ことをポロッと言ったりするんですよ、うんうん、知らないから、
うんうん、
な僕はちょうどそこら辺に近くで行って芝居してたんで、うん、いやでも口は悪いけどよああやってな、せっかく来たんだからエキストラでワンカットでもしっかり映っていけよっていうね、でそれをそういう風に言っちゃうとなんかね優しいおじさんみたいであれだろうけどそうじゃなくてバカ野郎この野郎って言ってるけど、要はせっかく来たんだからお前映ってけやっていうことをね、ああいう形で言ってくれて愛があるよねってこう言ったら、あそうですよねと気づけこの野郎とか思いながら、
みんなほら、
う
ん、決してつまらないものにしようとは思わないの、いいものを作ろうと思うからさってみんな言うんだよ ね、そこが本当にね、
う
ん、ありがたいこと
で深いしね、
うん、だからそういう意味では本当僕1年間バトルをやっ、
はいはい、
レギュラーでやらせてもらったっていうのはすごい財産ですよね、本当にありがたいなと思ってる、
うん、だって作品がこうして今も残ってね、うん、DVD とかになってね、でそれこそ世代を超えて皆さんがね
本当に全然当時じゃなくてね、
うん、
最近になって本当にご覧になったって方、うん、ね、いろいろ話聞いたりもするしさ、
はい、
そうするとものすごくいいとかって言われると思わずね、そうありがとうって、
いやいやいや、
うん、もう お世辞でも何でも構わないから、いやいやいやバンバン言ってって書いて
それでほらご本人に会って倉石さんに会って変わらないじゃん、
全然変わってないんですもん、
そんなことないで
しょ、いやいやいや、そんなことなくないです、
こんなに腰は曲がってるしさ、
いやいや全然
今座ってるから
いいですよ、そうそう
ね、それで負けてなかったら座れないからね、そうそう、いやでもそうやって1年間、うん、じゃあ番組をやって、でその後今度はまたいろいろとね、まあ、はい、時代劇に出られたりとか、はい、まあ、そういう特捜最前線とか、はい、いろんな番組刑事ドラマなんかにもね、はい、いっぱい出られましたけど、はい、やっぱどうですかそういうところにこうまた行った時に、やっぱりこう あそこでこうバトルフィーバーでやってたら、あこういう風になるんだなとかね、うん、あここ会社が違うとあこういうところの撮影が違うんだなとか、なんかやっぱこう東映のあのチームっていうかね、うんうん、なんていうのは、なんかやっぱさっきも言ったけどちょっと圧 ットホームのね、うん、なんかまたこうすごく情があって、まあ、言葉遣いは悪いんで、うん、すごい品はねえんですけどでもなんかねあったかいこうあれがあって、でもまたそれとは違うこう紳士的なね、うん、なんか会社もあるだろうし、うん、みたいなね、うん、なんかそういう違いなんかっていうのもこういろいろあると面白いですよね。
そうですね、本当に。でもね、うん、東映さんは僕本当にちょっと、うん、あの坂下のところのね、
テレビプロ、
テレビプロね、はいはい、うん、あれはね、うん、本当に僕いろいろな意味で、
はい、
あの本当に お世話になったし、育ててもらったなっていうのがあるね、
はい、
あの僕はその村上富士のところに行った時に、うんうん、最初にあのその現場に行った時に、はい、スタジオなんかに入る時に、うん、プラチお前なあのスタジオの中に入って、はい、おはようございますって言うだろう、
うん、
正面だけじゃなくて、うん、天井に向かってもお前下も全部おはようございますって言うんだってはって言ったら、
うん、
上にほら照明さんなんかもいる、
う
ん、
ああそっか、そういうことですね、うん、はいはいはい、
まあ、下って言ってもね、地下の方に誰かいるってわけじゃないんですけど、
でもそういう気持ちでね、
気持ちでね、うん、あそうかと思って、
あ素敵ですねそれは、
うん、教えてもらってよかったなって、うん、ね、もう分かんないとほら生意気に見られちゃうからね、
はいはいはい、
とか、
はいはいはい、
まあ、ね、そうは言いませんけど、ちゃんときっちりご挨拶はするしたつもりですけどね。
いやそれはもうね、やっぱりこう天狗になってるやつって分かりますから、うん、ね、結構だからそれでね、消えちゃった人もいっぱいいますけど、うん、ね、やっぱりそういう人っていうのはね、人のやっぱ気持ちっていうのは大事なもんですし、うん、今その東映さんのお話っていうことで言うと、バトルフィーバーが終わってちょっと経ってから、うん、宇宙刑事ギャバンにね、うん、ゲスト出演されて、
うん、
ね、あの黄金仮面って、まあ、あの怪盗、まあ、ルパン三世みたいなね、ああいうような怪盗の役なんだけどっていうね、
そうだっけ、
え
ギャバンだっけ、
ギャバンですよ、大場健二さんの
ギャバンだっけ、
ギャバンなんですよ、
分かんなくなっちゃうんだもんだって、
そう
ギャバンの、22話だったんですかね、あで黄金仮面と、で実は妹がいて、はい、
うんうん、
ですごい可愛い妹がいて、
なんとなく今話を思い出しました。
で、うん、で妹の前ではもう素敵なお兄ちゃんなんだけど、実は怪盗で、
うんうんうん、
仮面をかぶってる、
あった、
ね、
すいません僕がね入って
ま、ね、でまさにそれで大場健二さんがね、ギャバンなわけですけども、うんうんうん、そこにこう、まあ、怪盗なんだけども、そこに倉石さんが出たらしてね、うんうん、で横浜の氷川丸でロケをした、ね、とてもこれはよく覚えております、
う
ん、
はい、
私が現場にいたから
なるほど
だからお兄ちゃんと共演してんだわね、
そうそうそう、ね、だから本当に
その頃はもうほら、ね、大スター、こちらもペーペーのね、あの1階 の, あのチケットスタントマンですから、うん、もうあのおはようございますご挨拶ぐらいはさせていただいてると思うけど、うん、そんなね、なれなれしくね話なんかできないけど、でもこうパッと僕ら見ながら、あバトルフランスとバトルケニアがなんか一緒に戦ってるぞみたいな、ちょっとこうパパファン目線ですごい嬉しかったのを、ね、
はい、
覚えてますね、氷川丸ロケに、
氷川丸ね、
ね、
うん、はい、
行きました、
少しずつ戻ってきましたね、すいませんね、
ね、で、なんか仮面かぶってね、それでこう、宝石とかいろいろそういうものをこうね、はい、で福山翔造さんっていう、まあ、悪役の、
はいはいはい
はい、なんか方かなんかがねこう、いわゆるその怪獣の人間体かなんかやってらっしゃって、でアフレコの時に行くとよく見るやっぱ時代劇で、うん、悪役専門の俳優さんだった、うわこの人が出てるんだと思いながら僕らスタジオで、うん、あれ多分ね氷川丸ロケも行ったし、多分その幕城って敵のセット、うん、セットにも多分僕行ってると思うんで、だから多分福山さんのああいらっしゃるんだなと思ったけど、うん、だけどそうそうそう、やってる強盗、強盗じゃないね、泥棒、強盗はあの悪いやつ、人怪我する、いわゆる神出鬼没の大泥棒っていうね、で氷川丸のね泊まってる 鎖船の外に怒りがかかって止まってるところをさ、
うんうん、
あのそこを登っていくっていう、
ね、
あれは山田さんですけどさすがにそれはやっぱジャックさんがねあれだったけども、うんうん、いやでも、ね、あの時にすっごいコミカルに2人でこう、バーッと逃げていくと僕ら戦闘員の幕のクラッシャーたちがバーッと追っかけていってでこう背中合わせになってギャーってびっくりしたりね、
うんうん、
あんでねなんか履いてたねカンフーシューズかなんかを脱いでね、
うん、
でクラッシャーがパタパタ
パタパタってやってた
そうそうそうそうその殴られてるやつの横に僕いましたね
あら
その殴られてる一団の中の人に大体あのギャバンはねあの兵隊5人って決まってたんで大体あの時ゴーグル5行くと戦隊はね戦闘員が10人なんですよ、
うん、
でギャバンは5人っていう、うん、なんとなくそういう感じで行ったんで、うんうんうん、戦隊の方だと多くってちょっと出番もなかったんですけどギャバンは行くと、うん、あの金田さんは必ず使ってくれるんで、うん、はいじゃあ答えですはいはいはいこれ誰でもいいああじゃあ小野君来た、うん、はいはいついてね、うん、これでブワッと来てバッと来てバッと来てバッと、うん、はいこれですそうそうそうだから、ね、ギャバン行くときは出番があるからねすごい嬉しくってでまだほとんどまだね全然新人の時ですから、うん、まあでも行って、うん、ちょうどあれが横浜のねその氷川丸なんで山下公園のロケだから、うんうん、僕ん家当時ね実家横浜だったんでうち、ん、から直接マリンタワー前集合で、
うんうんうん、
だからすごい朝も楽だったね
っ って
もう大泉まで行くのに2時間ぐらい
かかったからそうだよね本当ねぐるっと回っていかなきゃいけないからね
そうそうそうだからね横浜ロケ嬉しくって、うんで帰りで出番が終わったら、うん、じゃ あのその後まだロケがあるけどあの兵隊さんたちも出番ないから自由解散でいいよって言ってくれて昼飯時ぐらいに返してもらって、うん、したら駅までちょっとね、不便だから、うんうん、したらじゃあ家を送ってってやるよって言ってねギャバンのジープで
え
あのジムニーで赤い、
はい、
あのジムニーで、館内の駅まで送ってもらってすげえ嬉しかったなっていう思い出がありますけど、ああでもその時今思えばだから倉石さんとご一緒させていただいて、一応一戦交えさせていただいて、
ああそれはそれ
は、本当だからあのなんかね DVD かなんか見ながら二人でさ、うん、あこれこれこれこれとか言いながらね上映会とか
ね、
そういう上映会もいいですね。
あれは
いい。みたいな感じで、
クラスさんももちろん分かる、俺絶対分かんないと思うからどこに
説明してもらえそう、
ね、あこれ、ね、今落っこちたの俺みたいなね、そうそう、
知りたい、
そうこの間あの桃色旋風っていうね、はい、あのさっきのも、ね、小牧理沙さんと、うん、ダイナーピンクのね、うん、萩原彩子ちゃんたちが、はい、朗読会にちょっと行かさせてもらったんですけど、その時にあの吉井ひとみさんっていうね女優さんが今回朗読劇に参加されてて、うん、で特撮系ではあの仮面ライダーブラックの敵役で三神官、うん、ダラムバロムビシュムっていうね、うん、三神官っていうあの、まあ、神の使いみたいなね、うん、悪者がいて、そのビシュムっていうね、うん、あの悪 の、ね、あの女幹部をやってらっしゃったんですね、うん、でまあそれでそれつながりで、まあ、今回その朗読劇に参加されて、で朗読劇終わった後ちょっとトークショーみたいなのを僕やらせてもらうことになって、でもう出演者がみんなもう知り合いばっかりなん で、あダイナーピンクのね、ねもうさゆちゃんもそうだし、あダイナーブルーの宇野木さんも、まあ、一緒に戦ってある意味の戦友ですとか言いながら、でバイオマンの坂本龍介さんだな、田中澄子ちゃんだなって、でそしたら吉井さんが、はじめましてってことなんだ、吉井さん実はですね、その昔あの仮面ライダーブラックに出られたことで、まあ、今日来てるんでしょうけど、その前に宇宙刑事シャリバン で最終回にそのシャリバンたちのピンチを助けにね、あのシャリバンというのは伊賀星人っていうね、あの、まあ、一応宇宙人っていう設定なんですけど、その伊賀星人の仲間たちが伊賀星の戦士っていうことで4人ぐらいあのまあ顔出しの、うんうん、まあ、俳優さんたちが、うん、あのちょっとこう戦闘服着て、うんうん、あの助けに来る、
はいはい、
シャリバン大丈夫ですか、うん、って我々はあの助けに来ました、うん、ジャックです、カークです、何ですみたいな感じ でマリアですってこう言ってんで、うん、そのマリアってやつのは吉井ひとみさんだったんですよ、でその時に、うん、そのワルの兵隊がずらっと横に並んで、うん、で反対側にイガルの戦士がずらっと並んで、うん、でカメラマンがセンターにいて、センターにカメラマンがいて、そこにこう両方からザザザザッと寄ってくる、うん、で金田さんが、はいさ、そこから奥からねバンバンバンバンと4組1組ずつ、はい、一戦交える、はい、各自そこは立てつけてみたいな、うん、でそこで僕と吉井ひとみさんが 1対1マンツーマンで戦うっていうことになって
僕が抱きついたんじゃないの。違う、
なんでわかりました。違うわ一応その場で僕盾をつけさせていただいて、こういう感じでこういう感じで
盾だけ横じゃなくて、はい、失礼しました、どうぞ、はい、
盾師です、はい、横師じゃありません、はい、そう横島な考えにしないようにね、はい、でその時盾をつけさせていただいて、うん、一戦ねその戦わせていただいたんですよと、そうだったのっつって、だから意外なところでつながってるよねっつって、だみんな今日の人とは全員戦ってますねみたいな話をねさせてもらったんですけど、
そういう意味では本当にさ、うん、ちゃんとしたあのなんて言うんだろう、重要なポイントには、うん、あの大野さんがいるっていう
ね、
別にそんなしょっちゅう出てたわけじゃないですけど、たまたまその回
だ
からその回狙いで、その回あのジャッキーに電話して、すいません、
大きな力が働いて
この日はあの僕どうしても出してもらえたら困るんですけどみたいな、そんなそうだったのかみたいな、
そんなことあり
ゃしそうだったのに、仮面ライダーウィザードの映画に出してもらった時があって、うんうん、でまあ一言セリフがあってね、うん、でそれをで実はそのライダーと、まあ、ちょっと、まあ、戦うわけじゃなくて一般市民の役なんで、うん、はい、ただそのライダーがあの、まあ、マジックワールドっていう別の世界では、うん、ライダーが悪者っていう設定で、うん、でこっちのマジックワールドの住人たちはみんなあのフードをかぶってるみたいな設定でね、うん、はい、でそこにこうライダーが飛び込んできて、うん、でそのライダーに向かってよくも俺たちの街壊してくれたなーって、うんうん、でみんなでライダーに石投げるっていうね、うん、そういうシーンがこうあって、うん、その時なんかもこうこの呼んでもらっちゃって、それはもうあのアクション監督がね、うん、まあ、僕の同期だっていうのもあったんで、ちょっとやれよなんて、で、まあ、一日楽しくロケして帰ってきて、でせっかくだから映画を見に行こう、うん、で映画を見に行って、で出てた、おおちゃんとカットされてねえよ出てる出てる、エンディングにも俺の名前出てる、やったやったなんて、で嬉しいからとりあえずパンフレット買って、うん、で家帰ってパンフレットパッと見たら、なんかその僕とそのライダーが対峙してる、うん、あのだって結局一般がわーっといて100人ぐらいエキストラがいて、うんうん、その中でお前この野郎よくもこの街をって言ってる、たったそんだけの、うんうん、シーン的には大したことないシーンなんですけど、うんうんうん、なぜかそのパンフレットのなんか裏表紙のとこにその写真がボンと使われてるんですよ。
いいねいいね、
で俺じゃんみたいな、え、なんでこれと思って、で嬉しい、どういう力が働いたんだろうって、いやいやいや、ないないないないと。って思ってて、うん、で後日、違うイベントで、知り合いのね、ライターさんに会ったんですよ。うんうん、そしたら、あ、ショカさんどうも、とか言って、パンフレットご覧になってくれました、あなたの仕事か、みたいな。
ね
え。たまたま整理して見つけてたら、あ、これ、使わなきゃなって。
そり
ゃ
そうだよ、絶対ね、ね、ね、ね、ね、ね。
ありがたいな、と思いながら。ね、
人徳ですね。
いやー、ありがとう、とんでもない、とんでもない、とんで
もない。ありが
たい。でもこうしてね、だからこうやってお兄ちゃんに来てもらって、今日はもういろいろなそういう話を伺えるのもね、めちゃめちゃ幸せなことだし、ね。で、その他にもまあいろんなドラマを撮ってね、やってらっしゃいながら、まあ今日まで、ね、本当先ほどもおっしゃってました、やっぱりこうして俳優としてね、はい、今もこういろいろと活動されてらっしゃると。
はい、
で、最近どうよ、
最近の話も聞きたいです。
細々とですからね、僕なんかね、本当に
ですか、
もう本当にお化けだって言われてますよね、なんめったに出ないからね、本当に
その幽霊の手つきやめなさい、はいはい、ね、
今度ね、あの、はいはい、来月なんですけどね、
はい、
ちょっとお芝居をやります、
うんうん、もう今月になりますね、もう9月ですから、
そう
来月
9月ですから、
今9月なんだよね、
そう、そうそう、だから今月ですよね、
そうなんだよ、さっきね、うちの篠が言ってたんだよ、
うん、
もう9月、
困る、困ると中尾さんちょっと、どうしたらいい
そう、9月ね、
うん、9月の、うん、はい、
15、16、
はいはいはい、あ、もうすぐですね、はいはい、
西荻野のシアター 2+1 アトリエ、
はいはい、西荻窪、
はい、
ね、
はい、でここで4回公演です、2日で4回公演、ね、
はいはいはい、マチネとソワレとあるわけですね、
はい、
はい、
これでちょっと
舞台ですか、
舞台です、
舞台が
1時間半ぐらいのちょっとあの、はい、とっても心温まるお芝居なんで、
うん、ひらり、
ひらり、
お
でそこに、はい、あのすごくメインでかかる、うん、桜っていう曲があるんですけども、
はいはい
はい、あのさゆりさんってあのジャズシンガーの方が、歌ってらっしゃる、その桜っていうのをメインにして、
うん、
こう話が流れてい
く、そのテーマにしつつ話が進んで、
で合ってるかな、違ってたらごめんなさいだけ
ど、東を拝見しましたこのね、
ね、
はい、まさに桜花爛漫といいますか、そうそう、もうね、満開の桜のところにね、 死んだはずのお父さんが戻ってきた。
おや。
だけどなぜなんで給食のおばさん、
どういうこと。
お、
え、
お父さん、お父さんですね、死んだはずのお父さんが戻ってきたんだけどなんで給食のおばさん。あ、これはちょっと
ちょっと気になりますね。
これね、ちょっと面白いんですよね。
はい、
我々は、うん、あ、我々って言っちゃう、そのお父さんはね、うん、死んでるんですよ。
はいはいはいはいはい、はい、
その代わりうん、その娘と、
うん、
お嫁さんに言いたいことがあって、
あ、なるほどね、
それをね言うためにね、
うん、
まあ、この世に戻ってくるんですが、その時に魂だけで帰ってくると難しいらしい、
うん、あ、はいはいはい、
でそれは給食のおばさんのお体をちょっと
お借りしてね、
ウルトラマンゼロみたいなもんだな。
そうですね。
ね、そうなんですか。
お借りして、
今のウルトラマン
ゼロ、ね、ね、もう一度会わんといかん君とお母さんに、
そう、
一人の男の怒涛の思いが今、
いい、
理屈も寿命も打ち砕き家族の運命を変えていく、
うん、どんなドラマだろう。
おまけに一人の給食のおばさんの運命をも、帰ってきたお父さんの本気の5日間が始まる。
いいな、
5日間だけなんだ、
いいな、ドキドキするな、
ドキドキしますよ。
どんなものだろう、見てみたいな、早く、
ね、
早く、
9月15日の金曜日と16日の土曜日ということで、
ね、
昼公演マチネの方が、14時半開場、15時開、まあ、午後3時開演ということですね、はいはい、でソワレ夕方の公演でございます、18時半、開場の19時開演でございますね、はい、西荻窪 JR のね、あれは中央線総武線、ね、
そうです ね、
ね、
吉祥寺の手前
1個手前ですね、
新宿の方から行くとね、
はい、はい、あの、あそこの近くの風神亭っていう飲み屋さんがね、美味しいんです、ね、よく坂上忍さんが来てますけど、
はいはい、
ここで、シアター2プラス1アトリエと
で
ございまして、北口を出たところなんですね、
う
ん、
ね、そうですね、こちらで、でこの中で、クラチ成光さんも出演されてらっしゃいますので、
はい、
生クラチに、
そうですね、
生クラチに
お芝居が見れちゃうよ、
ね、お芝居をしている
小劇場だとすごい、うん、あの呼吸も聞こえるぐらい、そうなんですよ、
今回ちょっとあの50人ぐらい程度しか入れない小さな小屋なんで、
本当に近いところで見られますよね、
はい、あの、はい、いつでも女性ならキスしても大丈夫です、
うん、どういう
あ、じゃあここちゃんとあのフラバトルフランスだから、
あ、
そうそうそう、そこでバトルフランスキャラで、あの、テレ屋さんだね、
あ、そうだった
ね、社員になるとすぐそういう方に、
ね、
逃がさねえよ本当にね、はい、ということでね、ひらりというお芝居でございますので、はい、9月の15日と16日、ね、はい、ございますので、ぜひ皆様、ね、会場の方にお越しいただければと思います、
よろしくお願いします、
はい、もういろいろやってらっしゃるんですね、
いや、たまたまなんですけどね、
いやいやいやいや、
またまたって言いました今、たまたま、
そういうことでですね、
はい、
まあ、時間の方もそろそろ来たようでございますので、じゃあさっさと帰っていただきたいんで、あ、違う、そんなことない、今、はい、
だってこ上がるの大変なんだ、
上がるの大丈夫だ、エレベーターがついてます
から、いや、エレベーターなかったですよさっき、
あの、下りはないけど上りだけありますから、
あったの、
そうそうそうそう、
降りるときはダメですけど、
あ、めんどくせえな、
もう嫌だ嫌だ
ということで、まあ、本当にあのぜひね、あのお芝居のも楽しみなんですけれども、
はい、
またでこうやって、こういう形でいろんなところでね、うん、なんか倉さんの元気な、ね、お声を聞かせていただいたり、
うん
うん、お芝居で
そういう感じ
で
いただいたり、
ね、ずっとお元気で
いろんなそう話をね、
はい、まあ、継続は力でございますので、
はい、ボケないうちに
じゃあボケないついでに、あの、今最後にね、
はい、
まあ、番組を聞きのファンの皆さんに、はい、一言メッセージをいただければと思います、
はい、今日は本当に短い時間ですけども、皆さんにお声でお会いできてとっても幸せです。皆さんの力をきっといただけると思っていますので、これからもよろしく
あの、黙ってバイバイしてもね、まあでも気持ちは伝わると思います、
伝わりましたね、
はい、ということで今回のゲストは倉知成光さんでございました、ありがとうございました、
ありがとうございました、どうも、ショッカー大野の秘密基地へようこそ、こんにちは、倉知成光バトルフランスです、あなたの幸せそして愛を待ってます、いいんだよそれで
楽しみ、
大変だった、
ね、ちょっと黙っててくんねえかな
まだちょっと残りちょっとあるんですよ、
ちょっとちょっとね、ちょっと黙って
ちょっとまだ、
はい、大事なことがあるのでね、はい、初めてだよ、あのゲストに黙れって言ったの、はい、
あの佐藤健太さんの
前々回のね、はい、はい、色紙プレゼントの当選者の発表です、
はい、愛知県のシンバルさん
富山県のはるちゃんさん、
はい、
宮城県のパタパタさん、以上3名の方に当選しました、
はい、佐藤健太さんの再出演をお送りしますのでお楽しみにしていただきたいと思います。そしてもちろん今回のゲスト倉石成光さんの再入り色紙もですね、はい、3名の方にプレゼントいたしますので、はい、番組の感想や、
そうそうそう、
もしあったらあの倉石さんのメッセージなども、ね、ね、書き添えていただきましたら、うん、あのご本人にちゃんとお渡ししますのでね、はい、ぜひともご応募いただきたいと思います。
お待ちしてます。
お、いいコメントいただきましたさあということでね、まあ、9月ということでございまして、9月はね、はい、9月のね、17日にね、
はい、
さあちょうどだからヒラレの翌日だね、15、16でしょ、ヒラレの、その翌日の17日にね、
う
ん、ヒーローフェスティバルというのがね、静岡県の御殿場でありますね、ヒーローフェスティバル御殿場小山という、うん、御殿場小山っていうのかな、うん、地域で、でまあ場所がね富士スピードウェイです。
あ、いいとこじゃないですか、
うんうんうんうん、そこで、ね、ほら告知事項なんて黙っててくださいあの富士だからやっぱその、ね、富士スピードウェイってことでレーサーたちもやっぱヒーローじゃないですか。
あ、そうですね。
でやっぱり御殿場にはあの自衛隊のね、演習場なんかも、ね、自衛官の方たちもやっぱりね、うんうん、何かあった時に本当にやっぱりヒーローじゃないですか。
僕たちもエンディングでこれやりましたよ。
あ、馬乗りました。あ、あれ、そっか、御殿場ですもんね。はい、あ、いいな、つながってますね。俺もお前もお前も俺もですね。そんなわけでその場所で、
はい、
なんとヒーローフェスティバルという、うん、タイトルでいろんなあのヒーローに関するイベントをやっていこうということで、まああのまあ、ご当地ヒーローが来たりとか、ね、あとその御殿場のご当地ヒーローが誕生するんで、うん、なんか命名式をやったりとか、あとなんかプリキュアがなグリーティングしてくれたりとかね、いろんな あれがあるんですが、目玉は何といっても
何ですか、
ヒーローアニソンライブということで、水木一郎さんと串田明さんがお二人揃っていらっしゃいます。
うそ、
はい、で私が司会をやります、
まあ、
そんなイベントがございますので、ね、ぜひ、15、16で、ね、はい、西荻でヒラリを見ていただいて、で17日は御殿場に来ていただくと、
うん、そうですね、
いい流れだ、
いい週末、
ね、そういうことでね、ごましておりますので、まあ、詳しくはまた、ね、あのホームページ等で、ね、はい、チェックしていただければと思います。ヒーローフェスティバル御殿場小山ということで、ね、うん、まあ、そんなイベントもあったりしまして、
はい、
これから秋は、ね、まあ、スーパー戦隊なんかもあります、いろんなイベントがございますの で、
ね、
またいろんなところでまたお会いできればと思います、
はい、
じゃあ終わりにしようかね、はい、ということで、お相手は私ショッカー小野と
萩原玲奈でした。
せーの、
またね。この番組は同人誌印刷会社猫のしっぽの本社スタジオからお送りしました。